家族ラジオ JOBBB814 始まるよー。よ
ーバーン、
はい、そういうわけで始まりました。大阪府は北部千里町万馬家仮設6畳畳のスタジオから全国へ配信するジャパン大阪バンバボラボラブロードキャスト、略して JOBBB ラジオでございます。
はい、
この JOBBB ラジオではですね、主に私、鉄平と、
はい、バンバー不明、
この二人がですね、家族目線で、手に入れた、情報をリスナーさんと一緒に共有するという。
そうですね。
はい、そういうコンセプトのラジオでございます。
はい。
まあ、24時間いつでも聞けますんで、皆さんのお好きなスタイル、お好きな時間、そしてお好きな場所から聞いてほしいなと思います。
はいはい。
じゃあ、不明、今週もよろしくお願いします。
じゃあ、行きましょう。
でね、今週3つのコーナーに分かれておりますんで、
はいや、
ちょっとまずはそちらを紹介いたします。
大きくいきましょう。
はい、まずは1つ目、週刊 JOBBB ニュースの第482号でございます。
はい、はいはい。
まあ、このラジオは2週間に1回の、現在更新になっておりますので、前回、2週間前も10月の後半になったんですけど、うん、まあそこからですね、このラジオ11月、6日の木曜日に配信なんで、まあその間に起こったですね、出来事、うんうん、まあ主にこう新鮮な、まあ、情報を。
我々ね。はい。勝手な見方もありますけれども。
あ、そうですね。はい。はい、新鮮な情報を皆さんと一緒に楽しみます。
はいよ。
はい。そして二つ目でございます。長熟西国街道ボラボラの18の前半ということですね。まあこれはね、ちょっと新鮮な情報も古い情報も織り交ぜたですね、はい、ボラボラ企画になっておりまして、はいはい、まあリスナーさん発案の人気企画でもう数年やっておりまして。
ね、びっくりしましたね。
はい。西は山口県下関市。
はい。
そして東は大阪京都500キロ結ぶ山陽道、そして西国街道、まあ主に江戸時代のルートを巡っております。
そうなんですよ。
はい。でも一回ゴールのですね、伏見区京都市の羅城門には到着したんですけど、あ、南区か、南区には到着したんですけど、もう一回ですね、まあちょっと大山崎っていう京都府の、お徳仁郡の方まで戻りまして、まあ、
完璧を期すためにね。
そうですね、はい、はい、江戸時代にまあ本当に使われてた、
はい、
西国街道を今、ルートを歩いておりまして、はい、本日はですね、京都市は伏見区の、京阪電車の丹波橋駅から、スタートいたしまして、で、ゴールはですね、同じく、伏見区の深草にあります、聖母女学院というですね、まあ、女子学校ですね。
そうですね。
はい、女学校まで、はい、だいたい 2.5 キロか6キロぐらいなんですけど、うんうん、まあ、そのルートを途中ぐらいまでは行けたらいいなと思っております。
ですね。
うん、はい、ぜひ皆さん聞いてください。
お、
はい、そして三つ目はリスナーさんからのお便り紹介です。このラジオをこう、支えてくださっている大事な大事なリスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。
行きましょう。
今週もいろいろ楽しいお便りいただいてますので、はい、ご期待ください。お、はい、以上三つで構成する JOBBB ラジオ814。ぜひ最後までお楽しみください。
はい。
はい、それではまずは前回の配信から2週間の間に、てっぺとふみおが手に入れた新鮮情報を皆さんと一緒に共有する。
はい。
週刊 JOBBB ニュース第482でございます。
うん、
まあ、これ細かい話なんですけど、週刊ではもうなくなってるんですけど、
ね、
はい、2週間に1回なんで、うん、まあ、もうずっと週刊と言っておりますので、はい、そのあたりは突っ込まないで。
週刊で行きましょう。
そうですね。はい。はい、で、まあ、今週、てか先々週、うん、先週いろいろ、ございまして、ま
あこの頃なんか結構いろいろありますね。
そうですね、やっぱ年末やからかな、うん、
年末かね、これは。
はい、年末、うん、もう11月ですから。
あ、そうか。
はい、で、まあ我々のこの JOBBB とも関係のある、うん、集まりがですね、
はい、
この千里中央で行われまして、
昨日か一昨日でし
たね。はい、うん、11月3日、
うん、
月曜日、これ文化の日
だったんですね、
はい、の祝日にですね、
はい、
まあこの後にあります、長熟西国街道ボラボラの、うん、元になりました。
元々、オリジナル。
はい、まあ、長熟西国街道ボラボラに関しては26年前になるんですけど、昼のですね、2時間生放送ラジオが。
うん、まあ、午前中いうのかな、
そうですね。
はい、はい、
はい。10時から、12時ですね。 2時間私の隣にいるふみおくんがですね、はい、毎日放送ラジオ、周波数で言うと今あんま言わへんのかな1179って。
ねえ、言うてるんかな、ちょっと最近あんまり中波聞いてないもん
ね。そうですね、
回ってないんですよね、
はい、まあ中波っていう言葉自体がもうほぼ死にたいになってるんですけど、はい、1179kHz の周波数に合わせて、
あ、
まあ、あの放送しておりましたですね、うんうん、ごめんやすばんばふみおですという番組がありまして、
はい、うんうん、
まあ、そのですね、まあ、ディレクターさんとか、
はい、
まあ、関係者の方が、
はい、
まあ、約20年ぶりぐらいに、
中にはもっと上がってない方もいましたね。
そうですね、はい、はい、まあ、全員で11名の今回参加やったんですけど、
不思議なご縁でね、これ、
はい、千里中央のですね、うん、まあ、とあるレストランに集まりまして、
はいはい、
まあ、2時間だけやったんですけど、はい、まあ、いろいろ当時のお話とかを楽しみまして、
思いました、
はい、で、はい、そこに参加したのが、まあ、文雄くん、
はい、
で、私てっぺ、
そう、
はい、そして私の兄の大輔、まあ、バンバキからこの3人が。
そう、3人やったですね。
はい、はい、参加しまして、まあ、主にはその、大ちゃんが、
はい、
温度取ってくれて。
そうそう。
はい、やって、作ってくれた。
大ちゃんが縁を作ってくれて。
そうですね。
ね。
はい。
まあ、ディレクターは、王さんという方がね、
はい。
大ちゃんとたまたま仕事上関係があって、あんた、バンバ、ふみおの息子かってことになって、
はいはい。
ほな、いっぺんお互いに、まあ、僕も王さんには、ものすごい会いたかったもんです
から、ね。そうですね、女性の方ですけど、
そうなんですよね。はい、な、いっぺんやろかいということで、お二人がまあ、っていうか二人がやってくれた。
うん、そうですね、はい。はい。で、まあこの僕らの JOBB と、BBB としては、
はい、
その長熟山陽道ボラボラとか、今やってる西国街道ボラボラで、
はい、
よく文雄くんと一緒に、街歩き取材をした、
そう、
それこそ別の王さんなんですけど、
そうそう、
王さんがいたりとか、
はいはい、
あとは T さんがいたりとか、
はい、
で、あと、ふみおくんと一緒に、ちょっと西国街道とかとは違うんですけど、
はい、
おいみやこんっていう、
う、
まあ、ロシアのサファ共和国っていうところにある、くそ寒い街なんですけど、
まあ、ロシア2回一緒に行きましたね。
はい、そのおいみやこん、ふみおくんと一緒に取材に行った、
はい、
まあ、T さん。
そう、
まあ、その他。
まあ、
もう、いろんな重鎮の方が。
まあ、お世話になった。
はい、集まりまして、はい、
うん、
2時間のちょっと楽しいひとときを過ごしたんですけど。
ね、もう、誰が何喋ってるんや、わからなかったね。
そうですね。
こう、あっち行ったらこっち行ったら話題がね、
うん、
こっちの話題って向こうが燃えてると。
そう。
まあ、結構たくさんの人でしたね。
そうです。僕ら含めて11名。本当はね、もう1名のね、それこそ、
大事な人が
西国街道とか山陽道でもよく、ふみおくんと一緒に取材に行った K さんは、ちょっと風のため欠席されたということになっておりまして。でね、まあ、内容はそこに細かくは言わないんですけど、
そうそうそう、
僕ちょっと気になってたことがあって、というのも、
うんうん、
まあ、今やってる長熟西国街道ボラボラとか、うんうん、その前の山陽道ボラボラで、
はい、
後半ぐらいに、
はい、
よく登場した、
はい、
文化行為っていう言葉が、この文雄くんの取材ノートによく書いてて、で、文化行為って何なんですかっていうことを、
うんうんうん、
僕その、王さんとか T さんに聞いたんですよ。
なるほど、なるほど。
そしたらね、覚えてませんでして。
う
ん、
ああ、なるほど。
はい。うん、あれは一体、ない、うん、あ、そんな言葉ありましたっけ、うん、っていうことで、まあ僕としての認識は、多分、うん、カフェとか、
はい、
食堂とか、喫茶店とかで、
はい、
まあ休んでコーヒー飲んだりとか、ケーキ食べたりすることを文化行為って多分このノートには、
はいはいはいはい、
まあそういうちょっとメタファー的な感じで書いてるんだと思ってたんですけど、
あ、ね、まあ、まあ、僕だけは言ったんかもしれんね。
ああ、そうやったんかな。
僕だけはだからまあ、喫茶店でいっぱい茶飲んだとかね、
うん、
うどん食ったとかいうよりも、ちょっとシャレて、
はいはい、
文化行為という言葉を勝手に作って、
はい、
で、まあ、ディレクターさんには言うてなかったかもしれない。
なるほど、ね。
僕、それディレクターさんにそのノート見せてないから、ね。
ああ、今回ね、このノート持っていこうかなと思ったんですけど。
あ、まあ、いろいろ持ってきたいもんあったけどね。
まあ、ただこのノート見てね、
うん、
また体調崩したりとか、
まあ、それが。
されたら困るんで、まあ、それは、まあ、それは冗談ですけど。
いやいや、文化行為です。
まあ、もう一個は、もしかしてトイレかなっていうのも、
あ、それもあった。
ったんですけど。
うん、まあ、思いにしたけどね、ダベったことやと思います。
ああ、なるほどね。
うんうん、まあ、それをそう言うて、しゃれて、
うん、
やってたという。まあ、その、いわゆるそういう食べたことも、
うん、
まあ、取材の一行為として。
ああ、なるほど。
うん、まあ、もちろんトイレもそうやけど、そういう、うん、まあ、足で見る、足で稼ぐっていう番組やった。足で喋るっていう番組やったんで、
はい、
まあ、行ったとこすべてを、まあ、そのノートに、字とか、うん、絵とか、なんかね、わからんような文字らしきもので書いてったということやね。
でね、まあ、そのことと、で、はい、もう一個、まあ、 西国街道の前の山陽道で、あの、僕がね、あの、去年ぐらいかな、うんうんうん、あの、兵庫県の赤穂市の、うん、あの、宇根駅っていう、JR の山陽本線の、まあ、駅があるんですけど、
おもろいね、あれね、
はい。あの、あるという字に、都市と書いて、宇根って読むんですけど、はい、その宇根駅に、うん、まあ、たまたまちょっと別の用事で近くに行ったからっていうので、はい、私、鉄平が、はい、まあ、実際に、文雄くんと、まあ、スタッフの皆さんが歩かれた、旧山陽道を、まあ、あの実際にその、一年前に歩いた話も、そこでしたらですね、ちょっとびっくりしたことがあって、は
い、
その、今回の参加者である、うん、その、女性の方じゃない王さん、はいはい、男性の方の王さん、まあ、文雄くんと当時一緒に取材してた方なんですけど、はいはい、まあ、その方がね、その、まあ、うねを含めた、その、はい、その当時、一日の工程で、すごいことを覚えてはって、というのも、まあ、うねっていうのは、あの、岡山県と兵庫県の、まあ、県境、あの、船坂峠っていうところがあるんですけど、まあ、その船坂峠から、那須ヶ原を越えて、で、うねまでが、その一日の工程やったんですよね。で、その時に、その王さんが、その船坂峠越えて、うねに行く前の間に、なんか、やぶこぎしたなって、急に、急に、あ、だから、うん、あの、3日前ぐらいに言い出して、で、え、覚えてはるんですか？そうそう、あの、山陽道歩いてて、まあ、あの、本当は、うん、その、まあ、整地した道を2号線を行ったらいいんだけど、まあ、当時、本当にその、まあ、あの、殿様とかが通られた道を僕らは、あの、フォローしてたから、と、いうことで、うん、もうあの、本当に江戸時代に、あの、みんなが通った、もう、超最短ルート、うん、要は那須ヶ原っていうところの山の中も行ったっていう、うんうん、その時のやぶこぎ。
ああ、そう。
まあ、道なき道を。
まあ、あの人びっくりしちゃった
ぞ。岡山から、うん、まあ、兵庫県にかけて、うんうん、まあ、あの、郡山駅の近くなんですけど、行ったっていうことを、あの、もう本当昨日のことのように覚えてはって。う
ん、あの人、どっちかって都市派のアウトドアなんですけどね。
そうそうそう。
あの山の中のあの、なんかきついやぶこぎって言うんですか。あ、道路も何もない。熊も通らんような、道があったのかないというところを、まあ、駆け抜きながらっていうんだよ。はい、漕ぐようにこう、泳ぐような格好 で、ね。
だからよっぽど印象に残って、それこそ20、あれは98年か97年ぐらいですから、もっと前なんですよ。28年とか、それぐらいの前の、もう30年近い前の思い出を、別に事前に、ね、その話するでって、集まる前に僕何も言ってなかったんですけど。
全く聞かせなかったね、
はい、今回は。あの、うねの話をしたら、急にその話が、王さんの口から出てきたんで、まあ、やっぱりこう、実際に、経験したことって、まあ、あの、やっぱ大きいねんなって。
やっぱ足で覚えるんですよ。
そうですね。
あれはね、もう本当びっくりし
て
はりました
。あの、船のことも忘れてはったし、その、
自由もね、
船の駅の近くに、うん、あの、一軒家があって、はいはい、そこのおばあちゃんが、はいはい、まあ、ふみおくんたちが取材した時のことを、はいはい、あの、僕に話してくれた。
聞いてくれた、
ね。僕が1年前に行った時に、そのおばあちゃんが言ってくれたって、そのことも全然、その家のことも覚えてなかったんですけど、はいはい、その、岡山県から兵庫県に入った直後にある、うんうん、その、那須ヶ原の、うん、そのやぶこぎの、はいはい、山のやぶこぎのことは覚えてはったっていうことが僕はすごい衝撃でしたね。
あれまとあの山陽鉄道を作るときに、
はい、
昔のそのまあ山陽道を潰して鉄道路線を引いたために、
う
ん、ああいうことが起こったんです
よね。ああ、なるほどね。
それとか何回か二三箇所ありました。
ありましたね。
うん、まあ本当すごかったね。
そうですね。
まあ本当覚えてる時と覚えてんことがあって、それはみんなびっくりしてることもさまざまありましたけどね。はい、まああの非常に有意義というのか。
そうですね。
まあこの山陽道歩きじゃ未だに影響があって我々の取材にもいっぱい出てきます。
そうそうそう。それこそあの大阪の箕面市の、
はい、
あの、小野原の話が、来来亭がどうやとか、あの、業務スーパーがどうやとか、なんかそんな話も出てきて、
はい、
ああ意外にみんな覚えてはんねんなって。
まあ、割とこの近くに住居してる人が多いですから、
ね。ああ、そう、北摂の方が多いですね。まあ、
北摂のことについては、
そうですね。
当時のことを覚えてくれました、
ね。はい。まあ、あの、西国街道、山陽道の、はい、まさに、オリジナルの集まりが、この千里中央で20年ぶりに開かれたっていう。まあ、それでちょっと今、JOBBB の まあ、リスナーさんにも知ってほしいなと思って。
ごめんやすの第3期のね、ディレクターさんやったんですよ。
あ、
まあ、放送作家の方とか、AD の方とかね、はい、いろいろいてはりましたけども、はい、そんな方も、3期目の方多かったですね。
ああ、そうなんですね。1
年ほど前に2期目の方の会があって、
あ、
うん、まあ、それもちょっとこの辺でやったんですけど。
ごめんやす自身がもう、ね、だいぶ長く続いた番組やったんで、30年近く確か。
確かその通りですね。
あれ、全部で1万回以上ね、放送したとか。
まあ、8000か1万かね、まあ、はい、わかりませんけど、言うてますね。あ、まあまあ、まあ、それのテープを全部保存してる人があるというようなことも、
あ、
まあ、皆さんに言うたげたら、ギヤーって言うてましたですけどね。
あ、なるほど。
消費者の方でね。
それはびっくりしますよ。はい、
まあまあ、いろいろと、面白いですね。
そうですね。う
ん、人生様々、はい、まあ、久しぶりに会えて女性の王さんとは僕は本当に嬉しかったです。
うん、
もう立派になられたって言うと変な言い方やけども。
そうですね。はい。うん、あとね、まあ、これまた僕らの近況なんですけど、はい、ONCC っていう、
はい、
大阪府北部コミュニティカレッジ、まあ、シニアカレッジっていう方もするんですけど、ね、はい、まあ、第二の人生、現役引退された方の第二の人生のために、まあ、僕らが今月1回ですね、うんうん、講師として、
はい、
まあ、大阪中心なんですけど、ね、月1回ちょっとおもろいとこ皆さんお連れするっていうことを、はい、まあ、文夫君と私てっぺが講師としてやってるんですけど、
まあ、主にてっぺ君もやってるの、私はアシスタントとして行ってるっていう感じです、はい、
そうですね、はい、で10月が大阪行くのコリアンタウンで、まあ、これ全3回終了しまして、うん、
はい、これ僕サボりました、
まあサボりというか、
行けなかった、
そうですね、行けなかったですね、はい、で11月実は昨日ですね、
はい、
昨日僕らこれ今11月5日に配信、収録してるんですけど、はいはい、11月4日の火曜日に、うん、まあ、昨日なんですけど、うんうん、11月のその講座の第1回目がありまして、はい、うん、で、これは奈良県、
はい、
奈良県までちょっと足を伸ばして、はい、奈良県の生駒市にある生駒ケーブルです。はい、近鉄の生駒ケーブル。うん、そして、同じく近鉄のですね、生駒三条遊園地。まあ、この二つをメインにですね、あと途中の宝山寺っていうお寺もあるんですけど、はい、まあ、そこの三つぐらいかな、
うん、
をちょっとテーマにですね、はい、組み立てた講座の第一回目が、はい、先日終わりまして、うん、で、今回は文雄くんも参加してくれまして、
行けました、
で講師、てっぺと文雄の二人で、
うん、
まあ、30名近いお客さんをです、うん、お客さんというか、まあ、受講生の皆さんですね、
そうですね、
を、まあ、生駒駅で集合して、
はい、
でそこからケーブルに乗って、うん、標高、まあ、約650メーターのですね、
三角点もね、
そうですね、うん、遊園地まで行ってっていうことをして、うん、無事終わりまして、
はい、
どうでしたか？
いやいや、やっぱりね、僕もやっぱりああいうとこ歩くと、まあ、残念ながらやっぱり足腰の衰えを感じるんですよね。
ああ、そうですね。
これはもうしゃあないことですけど、昔だったらあなたが走ってきましたし、
そうですね。
箱根も走っての登っておりましたからね。あれでやっぱりね、まあ、やっぱり皆さんもそうやったんですけども、
はい、
まあ、よたよたしながら、柵があったらそれに捕まりながら行ってですね、
はい、
まあ、それでも、とにかくまあ私よりは年下の人がほとんどなんですけども、
そうですね。
僕の年上の人が一人、
うん、1名ね、
ね、
女性の方は。
あの方は活発やね。
そうです。ですね、
うん、まあ、その先輩というか、もう1、2歳年上の方でしたがね、うんうん、他の方はそうやったけど、まあ、お互い近い年齢でしたん、
ね、で、
ね、話があってですね、
はい、
まあ、てっぺんの話が非常に分かりやすくてですね、皆さん喜んでくれてあって嬉しかったんですけども、
僕のすごい印象的やったのが、うん、まあ、その文雄君よりちょっと年齢の低い方から、
はい、
まあ、1名だけ文雄君のちょっと2歳ぐらい年上の方、
はいはい、
まあ、約30名ぐらいの、
そうやった、ね、
受講生の方やったんですけど、うん、生駒三条遊園地が昨日営業日で、うん、
はいはい、
あそこ、まあ、皆さんに行かれたことある方もいるし、はい、ない方もいてると思うんですけど、はいはいはいはい、結構繁盛してまして、
はい、
で、昨日火曜日の平日やったんですけど、もう小学生とか幼稚園、保育園の校外学習あり、うん、で、一般のお客さんありって言って、うん、もう老若男女、まあ、特にやっぱ、若の方が多かったかなと。
それはそれです
よ。いう感じで。で、老の方は、まあ言うたら僕らの ONCC の人らで、老をこう、役割担当したっていう感じやったんですけど、まあ、園内すごい、賑やかやったんですよ ね。で、いろんな遊具があって、まあ、一番有名なのが飛行と。
あれはすごいですね。
はい。あれ、日本に現存する、うん、大型遊具ではもう最高。
そう。
日本最高で。まあ、土井万蔵さんっていう。
もう超ね。
はい。大阪に会社のあった方が作られた。
吹田ですからね。
土井万蔵さんはね、中央区のね。
あ、そうやったもん。
そうですね。大阪市中央区の、 まあ、ところに会社があって。まあ、
超有名な。
はい。で、あの方が最初に作られた、うん、あの、大型の飛行塔が、うん、あの、大阪府吹田市の、うん、あの、千里遊園かな。うん、今の関西、関西大学のがあるとこなんですけど、うんうん、まあそれ第一号作られてっていうことで、うんうん、僕らがあの昨日ボラボラした生駒三条遊園の飛行塔は、うんうん、あの土井さんの会社が作られた飛行塔としては16番目の飛行塔なんですが、
ものすごかった。
現存する最古の飛行塔になったっていう。
美術作品やね、あれは。
そうですね。うん、で一応ね、土木遺産にも認定されておりますが、あ、うんうん、まあ国宝とかそういうのには、まあ、全然なってないんですけど、まあゆくゆくはね、もしかしたら国宝になるかなと。
うん、建築物だけでも。
そうですね。
あの綺麗なラインとかね。はい。まあ非常によくできても、あのリベットが売ってる感じとかね。
でそういうところで、うん、その、まあ、脈が元気なのはわかるんですけど、あまあ僕らの ONCC の、まあちょっとこういう方したら失礼かもしれないですけど、ローの人たちも、
ローです明らかにローです。
すごい生き生きしだして、もう目の輝きがね、
全然違うだ。
なんか、もう、復活したっていう感じがしてて。
もう横に幼稚園児とかね、保育所の子がおるんですけど、はい、同じ目の輝きをしておりましてね。そうです。昨日は特に女の人が多かったから。
そうですね。男性がまあ、僕ら抜けたら1名だけでしたけどね。うんうんうんうん、
あの人も感激してやりましたけどね。
そうですね。だからあれがね、あの、まあ、いわゆる、なんかよく言う若返り効果じゃないですけど、ああいうその、子供とか若い人たちがいるところに行くと、
う
ん、その雰囲気で、
う
ん、その、老の方も元気になるのかな。まあ、ならん方ももちろんね、いらっしゃると思うんですけど、少なくとも僕らの ONCC の、受講生の方は、
100%。
はい。まあ 100% か分かんないですけど、まあ僕が見た感じでは結構多くの方が元気になってたんで、うんうんうん、まあそういう意味では行ってよかったなと。
ただね、はい、あの中にはね、うん、あの、脈の方か、
はい、
まあ幼稚園とか保育所の方、うん、走るじゃないですか。
はいはい、
それに真似してふと走りかけてね、よろよろとしてる人が、あんたその、年考えながら言うて、
はいはい、
どんだけ年違うんやと。
そこはね。
そこまでね、
そこはね、
あの、なんちゅうか、頭というのはおもろいもんやし、脳のね、働きがね、もう騙されるというのか、自分を忘れるというのか、
はい、
まあそれ、いい方に結ぶつくはいいんですけども、
はい、
無理して走って焦げても何もならないので、ね、その辺の抑えがまあ私の役割やと思って、
まあ、
てっぺんね、一生懸命案内してましたから、
うん、
やりそうな人のとこをついていって、
う
ん、落ち着かしてたんですけど。
やっぱりね、三条遊園地なんで、
うん、
あの、起伏が結構激しくて、あんですよ、うん、まあ特に、うん、あの、生駒ケーブルの三条駅っていう駅があって、うんうん、で、そこで降りて、で、遊園地行く。行くんですけど、その駅と遊園地の間が、
うん、
あの帰りに分かったんですけど、意外に急傾斜、
うん、
下りで、
うん、
であそこ確かに走られると、
ちょっと怖かった。
ちょっとね、あの頭でも打つんちゃうかなとか。
いやいや、打ったら転げますからね。
はい。なんで、まあ僕らもかなり細心の注意を払って、そうそうそう、あの受講生の皆さんには、
はい、
もうあの、あ、もうゆっくり。
ね、
ゆっくりして、まだあと10分ありますから、
そうそうそう
出発まで時間ありますから、うん、とかいう感じで、
うんうん、
まあ、あの、まあ、無事、一人の、
全員、
まあ、怪我人も出すことなく、終了したんですけど、はいはい、ただ、僕が一番びっくりしたのは、その、まあ、あの、生駒ケーブルっていうのは、あの、まあ、あの、近鉄の生駒駅の近くに、
うんうん、
あの、鳥居前駅っていう駅がありまして、はいはいはい、で、そっから、
うん、
まあ、だいたい2キロぐらいの、あの、路線で、
うん、
最終的に終点の生駒三条駅まで行くんですけど、はいはいはい、その終点と始発の間に、あの、宝山寺駅っていう駅が1個あって、
はいはい、
で、そこで実はあの、乗り換えるんですよね。
そう、そう。
あの、要は、細かい話をすると、宝山寺線っていう、まず路線があって、そして、三条線っていう路線があって、うんうん、その二つの路線の乗り換え駅が、宝山寺駅なんですよね。
うん、
そ
う
です
、うん、
で、あの、まあ、行きは、まあ、もちろん宝山寺駅で乗り換えたんですが、
うんうん、
まあ、そのまままた次三条駅、三条線に乗って駅、駅、うんうん、三条駅まで行って、で、帰りは一回その、乗り換え駅の宝山寺駅で、まあ、30分強ぐらい、ちょっとこう、周りをこう、散策するっていう時間を設けたんですけど、その時に、
うんうん、
宝山寺駅から、
うん、
石階段を登って、宝山寺っていうお寺がありまして、
あるある、
うん、そのお寺まで何名かの方が往復したんですよね。うん、ね僕も含めて、
うんう
ん。で、最初大丈夫かなと思ったんですよ。うん、もう70も超えてる方もいっぱいいらっしゃるし、
うんうんうん、
意外とみんな行けましたね、
うんうんうん。まあ、行けんような人を僕選んでね。
はい、
駅で待ってて、その間、まあいろんな話をしながら。
30分ぐらいね、ちょっと待っててもらいまして。まあまあまあまあ、やっぱり11月だからまだちょっと寒かったんですけど、まあそのあたりちょっといろいろ文雄君もやってくれたらなと思いましたけど、いやいやまあね、まあ10名ぐらいかな、うん。10名ぐらいは駅から階段、石階段登って、宝山寺の、まあ、一の鳥居越えて、中にはもう境内まで入ってる人がいて、
入ってたらしいですね。
その方も無事、また帰りの時間に間に合いまして、で、こけることもなく。
ああ、よかった。
はい。まあ、石階段意外と歩きやすいっていうのももちろんあるんですけど、まあ、歩いたらわかると思いますけど、そんなに段差もないし、やっぱりこう、まあ、それなりに考えて作ってくれてるなと。ま
あ、昔の参道やからね、
はい。思いますけど、うんうんうん、まあ、それでもやっぱり階段なんでね。
いやいやいや。
特に下りは注意してたんですけど、うんうん、それでも皆さん、一人もこけることなく、
そうそう、
はい、無事、生駒駅まで戻ってこれまして。
うんうん、まあ、喜んでくれたね、
そうですね。
まあ、幼稚園の時乗ったけどね、記憶ないとかね。
そうそうそう。
ある人がね、結婚する前に、
はいはい、
当時付き合ってた彼と一緒に、1年前に飛行艇に乗ってね、
はいはい、
もう感激した話とかね、
はいはい、
まあ、そんなんしてくれはったりしてね、みんな、まあ、まあ、ただ初めての人も何人かいてはりましたけども、
そうですね。
やっぱり大阪のこの辺の人といえども、
うん、
やっぱり何かの感じで生駒は一回行くんや。ね、
そうですね。
生駒ってやっぱり大阪の霊山って言われてますけども、
そうですね。
そういう文化やなと思いましてね、うんうんうん。まあ皆さん思い出に浸りながら、
はい、
まあ子供たちの行動が楽しい。
そうです。
つい子供の真似してこきそうになった人も含めてね、うんうん、本当面白いツアーになったな
と、ま
あ、
なんせね、奈良県で唯一の遊園地ですから、
うん
ね、
うん、
もうドリームランもランドもなくなったし、あやめ池遊園もなくなったしっていうので、うんうんうん、もう本当にあそこだけが、その奈良県内で遊べる遊園地で、うん、面白かったですよね。
面白かった。それとね、やっぱり一番最初みんなが喜んだわね、ケーブルカー、あ、猫やーとかね。
僕も最初間違えて犬や言うてね、
うん、犬や、
ブル号とミケ号っていうのが宝山寺線にあって、
ね、
向こうからこうやってくるじゃないですか。
喜びましたね。
で、僕あれ犬やと思ったんですけど、うん、よう見たら猫でしたね、う
ん。猫がね、双眼鏡で見てるとかね、
そうそう
言うてました、
ね。デザインがね。
あれ、あっこは日本で一番古いケーブルなんでしょ？
あ、そうですね。宝山寺線がね、うん、そうです。日本で一番古いケーブルで、
うんうんうん、
で、その次の三条線も、
うん、
相当古いです。
う
ん、もう97年ぐらい前にできたんだから、うんうん、もう宝山線に至ってもう100年超えてますから、
そう
ですね、はい。すごい古い線です。
うん、まあ飛行塔も面白かったし、あこはまあ海軍の基地やった話とかね、
う
ん、まあ戦争の話もちょっと出たりして、
そうですね。
飽きまへんなとみんなで言うたりして
ます、ね。ああ、そうそうそうそう。
まあそういうようなこともあって、
はい。
まあああいうなんか小旅行っていうんで、この近くで、やっぱりちょっと行ったことないとか、子供のとこ行ったって、
うん。そうです。あと生駒が意外に近い。
ああ、すごい。
ただ近鉄電車乗りにくい。
そうです。
どっちやねんみたいな。
近鉄沿線の人はあんでいいんやと思いますけど、
そうそうそう、
ま、もう本当、おたおたしましたね、僕らはね。
そうですね。はい、まあ、そんな、奈良県にも行きました。あと、まあ、これ、詳しく話しないですけど、神戸の方に僕、ちょっと、
あ行ってきた
んですね、はい、今週、神戸の三宮の方に行ったりとか、うん、あと、奈良からのお便りなんですけど、うん、毎年この季節になったら、柿を送ってくださる方が、大阪府の南部の河内長野の方が いらっしゃるんですけど、
はい、
その方からですね、はいはい、この今、スタジオの机の上にある、
ね、僕ら仏さんになってみたいな感じでね、
巨大な、
本当、ま、僕の前に柿があるんですけども、
はい、オレンジ色の柿が2つありまして、ね、これね、東吉野、うん、まあ、それこそ奈良県の東吉野地域の、うんうん、柿でございまして、はい、
うん、
大きさがね、3L。
あ、なるほど。
一応ね、4L が最大らしいんですけど、その下の 3L で、これをね、22個も、
よかったね。
送っていただきまして、で、文雄君のところに、
はい、
まあ、2つ、お供えしようかなと。
あ、大きいね、
22分の2を、お供えいたします。
はい、なんか、この前に1000個が立てたら、俺、仏さんになってる感じ。
そうですね。これまた、後で写真撮るときに、ホームページの写真に載せるから、皆さん、どんな書きかっていうの
を、
ぜひ、ホームページで見てほしいなと思います。はいはい、まあ、他にも、いろいろ、
そうでしたね。
公立中学校の僕、給食体験
を、よかったね、お前。
したりとか、
ね、娘が、まあ、1年、ね、
そう、今1年、ね、1年生ですね。
で、まあ、ある同じ公立中学に通ってる人でも、
うん、
まあ、給食まずいっていう人もあんねんけども。
そうなんですよ。
ねえ、お前の娘は、まあ、ものすごい美味しい。
美味しい。で、まあ、実際食べたら、まあ、美味しかった。はい。なんかどうも、神戸の給食業者の方が作って、豊中の学校なんですけど、神戸の方が作って、で、まあ、2時間ぐらいかけて、まあ、冷凍した状態で、学校まで届けてくれて、みたいな。
い
ね、で、解凍して食べてるらしいんですけど。
まあ、中学生の保護者ちも面白いな、やってたらね。
そうそうそう、
ね。僕はやったことなかったちも、ほとんどサボってましたから。
そうですね。
してませんけど。
はい、はい、はい。あとは、まあ、その、同じ中学校の、 あの、運動会を見学したりとか。
動画も撮ってきたわな。
もうね、今の運動会も様変わり。
ああ、でしょ。
僕の時とも全然違うし、うん、いや、本当世の中変わった
なと。午前中だけで終わるっていうのもね。
あ、本当に。
信じられない、
ね。あ、まあ、一応午後もあったかな。
そうか。
午後ね、うん、一応2時か3時ぐらいまではあったんですけど、うん、僕はもう午後はもう参加 せずでしたね。もう午前中だけで帰りましたけど、うん、あの、とにかくね、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でも競争がすごい少なくなりまして、あの、まあまあ、僕はあんまり競争好きじゃないんで、あの、そういう意味では良かったなと。まあ、競争好きな子にしたらちょっと物足りないかもしれないですけどね。はいはい。まあ、そんなことも感じまして、まあ、他にもいろいろあるんですけども、ちょっと今日はこの後、最後回答ありますので、はい、終了いたします。はい、以上、週刊 JOBBB ニュース終了。はい、そしてこの後は西は山口県下関市東は大阪京都を結ぶ、江戸時代の、山陽道、西国街道を巡る、長寿西国街道ボラボラ18の前半でございます。
はい。
今週は京都市伏見区、京阪電車の丹波橋駅から、また、京都市内を目指します。
ね、デジタルの復刻版みたいな感じで、ね。
そうですね。
これが意外と、まあ私らもそうやけど、聴取者の方も喜んでくれてるって面白いもんですね、はい。
京都編6回目の前半、ぜひお聞きください。長熟西国街道ボラボラ18の1
よ
ーバーン、はい、もうオープニングと同じ始まり方なんですけど、ねうん、はい、長熟西国街道ボラボラ18の1ということで、はい、今週はですね、京阪電車の丹波橋駅からスタートいたしまして、約ね 2.7 キロ歩きまして、はいはい、聖母女学院前というです ね、
ね、
はい、京都市、伏見区深草にございます、
はいはい、
まあ、もうちょっと細かい住所あるんですけど、うん、またそれまたおいおい言いますけど、
ね、
はい、うん、約 2.7 キロ、うん、Google のマップで見ると、38分で、
あ、
まあ、歩ける
ちょっと早すぎるな、
はい、ルートをですね、はい、まあ、多分、今週 JOBBB としては、前半ぐらいまで行けるんじゃないかなと
思
っておりますので、まあ、タイトルに18の1とつけております。
なんせ何から何までノートに拾ってますので、
そうですね。
それをまたいちいち、まあ、てっぺい君が Google で調べて、Google かで調べたりしてですね、
はい、
もう僕の書いたノートの隙間に、まあ、これほど詰め込めるかというぐらい、
そうですね。
字が詰まってまして。
これあんまりあの一般の方には。
なるほど、これはちょっと。
ね、お見せできないですよね。まあ、あの、健全な精神の方やと、まあ、これ見るとちょっとこう、ね、発狂しはるんちゃうかなと思うんですけど。
ああ、なんか牛の時参りみたいもんでね。
そう。
まあ、あの、釘が、生木が売ってるみたいな感じ
で。ね、ろうそくかなんか頭に刺してね、蓋2本刺してとか。
まあまあ、しかしそれぐらい面白いんですよね、街ってね。
そうですね。
街歩きは、街、足歩きでやろうということで。
そうそう。で、これぐらいやらんとね、うん、やっぱり、リスナーさんにお伝えできないんですよね。あの、僕らが、発信してる部分って本当このノートの一部しかお話できてないんですけど、やっぱりその背景も含めて、大体こう自分で理解してないと、なかなかね、こういうお話はできないかなと思います。
それにしてもあの Google の事業は恐ろしいぐらいね。
そうですね。
日本の隅々まで知れ渡ってますね、
はい。まあというちょっとなんか、あの、全、ね、あの、前置きがないんで、何の話してんねんとお思いの方もいらっしゃると思うんですけど、まあこの、長熟西国街道ボラボラ、まああの、前身がですね、ありまして、まあ、ふみおくん、私の隣にいるふみおくんがですね、はいはい、まあ、大体、まあ、約30年ぐらい前にですね、
そんなもんです。
はい、う
ん、
ごめんやす、ばんばふみおですという、あの、はい、昼の2時間、あ、はい、まあ、午前中から昼にかけて2時間生放送ラジオをやっておりまして、
はいはいはい、
その中の企画でですね、あの、一回、昔のお殿様、特に西国にいるお殿様ですよね、はい、九州とか、はい、まあ、中国地方とかにいるお殿様が、あの、大阪ちゃうわ、あの、江戸の日本橋までですね、はい、まあ、参勤交代っていう制度があって、
はいはい、
まあ、この制度については僕もあんまよく分かってないのでお話はしませんが、まあ、その参勤交代の時に使われてた道で、旧の山陽道と、
はい、
旧の西国街道っていうのがあるということをですね、うん、まあ、あの、その前身の、あの、東海道を、実はその前にもうすでに文雄くんたち取材で歩いておりまして、
そうなんです、はい、
で、その東海道歩きの続きとして、もうちょっと西にある山陽道と西国街道を、うん、まあ、山口県から、京都まで歩こうやっていう企画を、その2時間の生放送ラジオで行いまして、
はい、
で、すでにもう、あの、一回歩いてるんですよ。
はい。
ふみおくんと、あと、はい、ラジオスタッフの皆さんは。
そうそうそう。
歩いておりまして、で、それをですね、もう一回歩こうやっていう企画を、まあ、JOBBB のリスナーさんが発案してくださって、ね、 で、僕らが実際に、まあ、数年かけて歩いているということです。
こんなことがあり得るんかと思いました、はい。やってみたらめっちゃおもろくてね。
そうですね。で、その時に使ってるのが、まあ、文雄くんが当時歩きながら、書いた、殴り書きした、こちらの取材ノート。
はい、
で、歩きながら撮影した写真。
そう。
まあ、主にスライド写真ですね。フィルムカメラで撮ってくれまして。
色が全
然変わってません。はい。で、その写真と、で、あとはですね、まあ、それだけやと、過去の話してるだけやから思んないっていうことで、
思い出話だけではね、
で、僕ら今2025年なんですけど、うん、まあ、今のインターネットを使いまして、で、主にさっきちょっと話に出ました、Google さんのですね、うん、ストリートビューと、うん、あとは Google マップ、
うん、
で、個人の方のブログ、
これが大きいですよね。
あとはまあ自治体の公式な記録なんかをですね、インターネットで拾ってきて、
うん、
で、あとはもちろん図書館の本とかも借りながらですね、まあ、約30年前と、うん、30年後の今を、まあ、結ぶというね。
ですね。
そういうコンセプトで続けてまいりまして。はい。もうすでにゴールの実は京都市南区ラジオ門跡は行ったんですけど。
行ったね。
はい。行きましたが、ただやっぱこういう道ってね、まあ、正式な道と実際に使われてた道って、やっぱりちょっと違うんですよね。うん、まあ、歩かれてる方は多分わかると思うんですけど。ま
あ、いろんな事情があってね、
これ。そうです、そうです。はい、もちろんその歩かれる方の状況とかによりまして、うん、こっちの道よりもこっちの道の方が便利やっていうことで、うん、まあ、実際に江戸時代のお殿様が参勤交代に使われてた別のルートがあるっていうことも、はい、まあもちろんこの取材する前に文雄くんたちは知ってたと思うんで。
まあ、政治的な意味ですけどね。
そうですね、はい。なんで、まあ一旦ですね、大阪府と京都府の間にまあ京都府側に男国郡の、あ、男国郡やったかな、うん、あれは、うん、大山崎町っていうところがあるんですけど、はい、
男です、
はい。はい、その大山崎町から、まあ、オフィシャルの西国街道ってではないですね、はい。もう一個別の西国街道を、うん、まあ、歩き直そうやっていうことで、まあ、30年前のラジオでも同じことしてたんで。
これが完璧やと思ったんですよね。
そうですね。うん、はい。で、30年後の今 JOBBB でも、その別の西国街道をまた歩いてると。
はい、
まあ、具体的に言うと、京都の中心部を避けて、
うん、
まあ、江戸に行くっていうね。
回り道をして。
はい。そういうルートがあったらしいんで、はい、まあ、今そっちの方を歩いておりまして、
はい、
で、まあ、さっき言いました、今、今日のスタートが、京阪電車の丹波橋駅から歩くということです、
はいはい。
で、具体的に言うとですね、まず両替町通りを北上いたしまして、
うん、
で、伏見インクラインを経まして、
はい、
で、今度は墨染通りっていう道に入ってですね、うんうん、で、京阪の墨染駅も越えまして、うん、で、今度またですね、大和街道っていう南北の道を北上いたしまして、で、そこからずっと大和街道を北に行って、名神高速道路の下、
はい、
まあ、京阪の駅でいうと藤の森のあたりなんですけど、
ちょっとイベントでした、これはね。
はい、そこを越えたあたりの右手に、さっき言いましたけど、ゴールのですね、聖母女学院っていう、はい、まあ、これこそ歴史の古い女学校があるんですけど、
面白いこれは。
うん、はい、そこまでを、歩きました。はい。で、そういうのが前置きなんですけど、
うん、
今回の取材はですね、1999年の11月8日の、これ多分、まあ、月って書いてんのかな、うん、日って書いてんのかな、ちょっとわからないですよね。
はいはい、
まあ、要は、文雄くんの今、殴り書きしてる、
うん、
取材ノートを見て、あ、これ月曜日ですね。
はい、この辺になるとね、もう、日帰りしようか、昼から歩いてるんですよ。
ああ、そうなんですか。
放送が終わってから。
はいはい。
出て行ってね。
なんで僕は今月曜日って分かったかっていうと、オンエアが、11月9日翌日の、
はい、
これちゃんと火曜日って書いてるんで、
はいはい、
じゃあ前日やったら月曜日やなっていうことで。
何の予習もせんと放送してるわけ、
はい、今11月8日の、まあ、月曜日。これね、はい、要は、まあこれリスナーさんにお見せできないから、はい、ちょっと分かりに、何話してんねんって思ってるんですけど、
はい、
月と日って、
はい、
ちゃんと漢字で書かんと、どっちか分からなくなるんですよ。
ですね、
まあ、そのあたりの、なんか適当さも、やっぱこのノートには含まれてるなと。
まあ僕の性格ですね、それはね。
もうこれほんまちゃんと書いとけよ、本当に。
いやいやいや、もう急いでたら、そのままどっちでもいい。
あ、まあまあまあ、実際にやっぱ歩くとそうなると。
まあ、まあまあね、それもいいわけです
から、はい、はい、思います。うん、じゃあ、リスナーさんも、1999年の11月8日に、
はい、
まあタイムスリップをしてほしいなと思います。
そうそう、
うんうん、ちょうどこの、僕らの、 ボラボ、18の1のボラボラが、これ11月6日に配信なんで、
う
ん
ね、
はい。ちょうどこの季節ですよ。
合ってますね。
この季節の京都に、皆さんをお連れいたします。
京都も、伏見の方
で、
京都。
そうですね、はい。はい。で、当時ですね、淀屋橋初のですね、出町柳行き急行に乗りまして、はい、京阪電車で、丹波橋駅まで。はい、向かっております。
了解。
13時20分に淀屋橋駅を出発して、うん、14時10分に、丹波橋駅に到着。だから、はい、50分ぐらいかけてですね、はい、丹波橋駅にやってきました、
はい。
これがね、ちょっと衝撃の事実がありまして、はい、当時ですね、運賃が390円、は
いはい。あー、まあ、ちゃんと書いてますか。
でございまして、はいはい、で、最近まで、京阪電車、まあ30円ぐらいしか値上がりしてなかったじゃないですか。
優秀だと僕ら言ってたん
です
よね。
で、大丈夫かなみたいな話をしてました。
心配もしてました
。ただですね、はい、なんと、まあこれね、鉄の方はご存知だと思うんですけど、2025年の10月1日より、はい、つい最近です。うんうん、もう1ヶ月ちょっと前なんですけど、うんうん、京阪電車の運賃が改定いたしまして、で、なんとですね、この、淀屋橋から丹波橋の間、まあ、当時390円やったんですけど、
はい、
つい最近まで、確かね、420円ぐらいやったんですよね。はいはいはい、まあ、
30円。そんなもんでした。
しか増えてなかったんで、はいはい、それがですね、
はい、
10月1日の2025年の運賃改定によってですね、
はい、
なんと420円から、480円に。
うわったー急に
値上げ
ガクッとしましたね。
いたしまして、これはびっくりで、要は90円ですかね。
これ大きいですよ。
はい、まあ約90円上がったということで、まあ今日まあ当然てか約じゃなくて90円上がったんか、まあ当然ちゃ当然かなと、
まあまあ、しゃあないなこれはな、
はい、思いました。ついに
物価上昇、
京阪電車もこの世の中の物価上昇には上がらえなかったという、まあその衝撃の事実からまずは皆さんにお伝えいたします。はい、はいはい、というわけで、丹波橋にやってきました。
はい、
これ皆さん、丹波橋の由来ってちょっと気になりません？
そうなんですよね。
はい、やっぱり歴史のある町だけにですね、
ここなあ、なんで、
はい、
でしょ、
これ要はね、まあ簡単に言うと、まあ当然ちゃ当然なんですけど、橋の名前で、
丹波橋いますからね、
ございます、はい、じゃあなんで丹波橋っていうのかっていうことなんですがですね、うん、まあ、僕ちょっとこの文雄くんの取材ノートに、
はい
はい、僕がまた、約30年後にこう書きまくったですね、はい、メモを見ながら今話をしております。
まあ、隙間開けて書いといてよかったですね。
そうですね、うん、かなり当時も贅沢なノートの使い方をしてたんですけど、
万象さんのノートやったから、
ね、そうですね、自分の金やないから、はい、おいおい
パンパンって言ったんですよ。
経費第二しや、
ほんまやね、
はい、駅名の由来はですね、はい、駅の、北側を東西に走る丹波橋通りっていう通りがございまして、
はい、
まあ、うん、その通りの名前から京阪の丹波橋駅はできたんですが、じゃあこの丹波橋通り、なんで丹波橋通りっていうんかっていうことなんですけど、うん、この丹波橋通りの丹波橋駅のあたりからですね、西の方にずっとちょっとしばらく行ったところにですね、伏見城の外堀の、堀川という、まあ、郷川って、郷っていう字を書いて、はい、まあ、これを堀と読む。
郷月の郷ですかね。違ったかな。
かな。
うん、まあ、長さん郷やね。
福岡にね、福岡 の、 スポーツの強い高校になんか 堀川なんか第一っていうのがあるんで、まあそれでもしかしたらこの堀川っていう読み方皆さんご存知かもしれないんですけ ど、ね、京都の伏見に、まあ伏見城の外堀である堀川っていう川が、う
ん、僕豪華豪華言ってたんですよ、
はいはい、ありますが、うん、この堀川を丹波橋通りが渡るところにですね、橋がかかっておりまして、
はい、
それが長さ約15メートルの、
はい、
当時、
うん、
まあ、橋やった。当時って言ってもあれですよ、平成とかそんなんちゃいますよ。伏見桃山時代。で、まあ、秀吉さんが活躍された時代ですね。
江戸の初期っていうかね。
そうですね。
う
ん、江戸の、まあ、ちょっと前ですね。
すね、
1573年ぐらいから1603年の間を、まあ、伏見桃山時代って読んだらしいんですけど、はい、その時に堀川にかかってた、結構長い橋で、長さ約15メートルっていうから、まあまあでかい橋やったんですけど、
うん
ですね、うん、はい、その橋 がかけられてまして、
はい、
まあ端的に言うとその橋が丹波橋やったんですけど、うん、じゃあなんでその橋が丹波橋になったかっていうことなんですが、うん、この橋の隣、橋の東側に、
うん、
戦国大名の、
うん、
桑山重治というですね、桑山、丹波の神という、
名前の、
まあ、官職の方。
上についてるやつ。
そう。うん、まあ、森と書いて、これ、守ると書いて神って読むんですけど、桑山丹波の神、まあ、重治さんっていうんですかね。っていう方、この方、信長系の方らしいんですよね。織田信長系の、まあ、家臣の方らしいんですけど、はい。まあ、その、丹波の神というですね、戦国大名が橋の東側に、うん、まあ、屋敷を構えて、住まれておりまして、まあ、その方のお名前を取って、堀川に架かる15メートルの橋を、まあ、丹波橋っていう名前にしたということです。
まあ、京都の丹波地方とかの関係も何もないわけですよ
ね。ないですね。
まあ、はい、その人が何か関係しはったかもわかりません
けど、ね。そうそうそう。もしかしたらその地域の、なんかまとめてた方やったかもしれないんですが、はい。ということで、まあ、丹波橋の由来は丹波橋通り。そして丹波橋通りの由来っていうのは、桑山丹波の神、重治さんやということでございます、
は
い。
僕はもう残念ながらそこまで調べれませんかったから、ね、まあ、てっぺが調べてくれて、
はい、
まあ、長い間の疑問が解けました。
はい、はい、多分ね、これ、僕も全然わかんなかったですよ。
やっぱりね。
やっぱこの JOBBB のおかげで、うん、まあ、もっと言うと、ね、この企画してくださったリスナーさんのおかげで、
そうでしたね、
はい、なんと、僕も30年ぶりぐらいかな、うん、学生時代の頃から数えると、うん、結構京阪電車もよう使ってたんで、うん、なんと丹波橋駅の由来っていうのが、うん、まあ、そういうことにあったっていうことですね。うん、
まあ、不思議な勉強になりましたね。
ちなみに、この辺りです。
ああ、なる、今地図見ながら言ってます
ね、はい。丹波橋って
この、はい、あ、そうそう。
でね、この、うん、ちょっと話、脱線はしないんですけど、この、丹波の神、重治さんの、邸宅はですね、跡地がですね、
うんうん、
現在は、金氏政宗本社になってるということです。有名な
美味しいと言われてる酒ですね。
はい、
酒分からんけども。
そうですね。
はいはい、
あ、これですね、金氏政宗。
有名な、それすごく、よく聞く名前です、金氏長。
はい。まあ、だからこの辺り、広い土地があるんですけど、
そうそうそう、
これは、重治さんの、まあ、戦国大名のお家やったっていうことでございます。なるほど。
まあ、だんだんと変わってきて、ついにまあね、
そうですね、
お酒屋さんになったということですよね。
ああ、
金氏さんですか。はい。
はい、では、この、京阪の丹波橋駅、まあ、東西、あ、南北に長い駅なんですけど、
ほんま、
はい、この駅のですね、北側の、西の出口から、文雄君たち一行は、
はい、
出まして、
はい、
はい、でそこからですね、まず、前回のゴール地点であるですね、両替町通りまで、しばらくちょっと駅から西の方にですね、
はいはい、
数十メートル歩きました。
はいはい、
まあ、商店街の通りを歩きました、
はいはいはい、
そしてやってきましたのが、両替町通りということです。
はい、
このあたり、なんで両替町かっていうのは、まあ、前回お話ししてるんですけど、
ね、う
ん、日本で最初の銀座が、
うん、
まあ、江戸幕府によって、このあたりに建てられた、
うん、
作られた。要は、まあ、銀本位制やったんで、
うん、
通貨の銀をですね、
うん、
まあ、このあたりで鋳造して、
うん、
で、しかもその両替も行ってた、ということで、まあ、その由来で、まあ、銀座町とか、あとは僕らが今いるこの両替町通りっていう名前ができたと。
はい、
ということでございます。
はい。
はい、うん、で、この両替町通りからスタートなんですけど、うん、
はい、
前回も出てきたんですけど、
うんうん、
ケベッケンっていうですね、
そうや、
お店がこの辺りにありまして、
はい、うん、
前回のノートの最後にも書いてたんですけど、
僕は書いてますね、それは。
はい、あまり今字が汚いのと、あと僕はもうまとめすぎて疲れたんで、このケベッケンについてはね、特に前回あんまり僕言及してないんですけど、
ど
うん、ただやっぱり2回出てきたからね、やっぱり2回出てきたら調べなあかんなということで、
はい、
調べましたらですね、これ京都でも有名な、パン屋さん。
パン屋さん
です。
これは。
でね、なんでケベッケンなんかなと思ったら、ね、ドイツ語ですね、これは。
あ、ドイツ系の。
はい。ドイツ語で、焼いたもの。
あ、焼き物。焼いたもの。
焼き物じゃなくて焼いたもの。多分特に、食べ物やと思うんですけど、それをドイツ語でケベッケンっていうことから、まあ、この、丹波橋駅の近くにケベッケンっていうお店が、 ありまして、あの、本店はね、もうちょっと北の方に行った、はい、あの、龍谷大学の近くにですね、うん、あの、深草西浦町、まあ、龍大も確か西浦町やったと思うんです、うんうんうんうん、あ、あくは師団やったかな、まあ、ちょっと忘れましたけど、はい、まあ、龍谷大学の近くのですね、うん、深草西浦町に、うん、ケベッケの本店が、まあ今でもあるらしいんですけど、そこのですね、まあ言うならば丹波橋店っていうんですか、
なるほど、
が、27年前に、26年前かはい、はい、にありまして、はいはい、で現在どうなってるんかなと思って、は
い、僕はそれノートに書いてるわけ、名前を
書いてますね、はい、ケベッケンって、はい、現在どうなってるんかなと思って調べましたらですね、あの店の場所は変わったんですけど、
うん、
この丹波橋店は現存しておりまして、あの99年当時は両替町通りの交差点にあったんですけど、現在はですね、調べたところによると、
はい、
まあ、僕ら京阪電車の駅降りたんですけど、すぐ近くに、うん、あの近鉄の丹波橋駅っていうのが、あの、まあ、これ確か東に行ったところに、
東です、
はい、あるんですけど、
同じ敷地というぐらい近い
ですね。そうですね、はい、その近鉄丹波橋駅の駅内に、どうも今このケベッケンは移ったらしいです。
そうですか、はい、京阪から近鉄乗り換えた。
あ、というかね、あの、99年も京阪ではなかったんですよ。要は、両替町通りと、あの、東西のこの丹波橋通りの交差点の、
交差点、
はい、南東角に、99年はあったんですけど、
はい、
今は、ちょっと、東に、まあ、160メーターぐらい移った、
うん、
はい、近鉄の丹波橋駅の今、構内に、ケベッケンは、まあ、現存しているということです。
これも食べに行きたいですね。
そうですね。ちょっと古いストリートビュー見ますとですね、あの2階建て、3階建てビルかな、の、あの1階にケベッケンのパン売ってるところがあって、で、2階がね、喫茶店もやってた、
なんと、
みたいです。
あ、そうか、まあまあ、パンと喫茶店で、まあ、
そうです
ね、関係は深いですよね。
そうですね、はい、昭和56年、はい、創業の旗が、
はい、
その古いストリートビューには
載ってました。
載ってましたね。はい。まあそういう、あの、歴史のある、ケベッケンというパン屋さん。
解決です。
そうですね。今でも皆さん食べれるみたいなんで。
一件落着。
よかったら、近鉄の丹波橋駅も、ちょっと行ってみてもいい
ですか、ね。まあ本社は覗かれてもいいかも
しれません、ね。本社はね、深草の、
ね、
西浦町なんで、うん、駅で言うと、流、うん、大深草もしくは地下鉄の、うん、あれは武田駅やったかな、なんか忘れましたけど。
あるんですか。
はい。ただ、確かなんかその辺りやったと思います。はい、ちょっとまた皆さん自分で調べてほしいなと思います。はい。はい、そんなケベッケンがありまして、ここから、
うん、
西国街道ボラボラスタート、
はい、
再開ということで、14時20分に、ちゃんと、ふみおくんすごいな、あのノートに14時20分出発って、
まあ、
書いて。
まあ、時間はちょい書いてましたね。
はい。書いてくれておりますね。
はい。
はい、で、この辺りね、両替町の、
うん、
11丁目ですね。
はいはい、
ね、
はい、
両替町通りの、うん、あの、左右、
うん。
両替町通りが南北の道なんですけど、
はい、
はい。こっから僕ら今北に向かって歩いてますんで、はい、左右ということで、まあ東西ですね。
はいはい、東西。
町の、両替町通りに面した東西ともに、
うん、
両替町11丁目と。
ああ、この辺はね。
いうことでございます。
はい。
はい、で、まあ、あの、まあ、写真もちょっと、いろいろ撮りながら進んでおりますんで、はい、まあ、その写真のデータもちょっと参考にしながら、これから京都伏見の街を歩きます。
はい、まあ、本当自分で言うもんなんですけど、綺麗ですね、色彩が。
そうですね、結構あの、
配色は全然ないですか、
ね、まあ、カメラの腕も良かったし、
ね、ありがとう、
あと、まあ、カメラ自身もね、良、うん、かったし、これがね、ちなみに、まあ、カメラ好きの方にはちょっと情報言うときますけど、
はいはい、
コダックのフィルムを使って、
はい、
EOS KISS3。
あ、そうです。EOS です、これ。
EOS KISS 3、まあ、キャノンのカメラですね。の、F2.0 の 35mm レンズを使って、
うん、なるほど、
まあ、今回の写真は撮られたと、はい、撮ったということですね。
は
い、
これももうマニアの人たちは分からんと思
います。そうですね。はい。まあ、パッとさらっと流したいと思います。
EOS、は
い、
は後ろから始まります。
あ、そうなんですよ、これ、はい。ややこしい。普通ね、上からこう、あの、フィルムって始まるんですけど、EOS、はい、はなんか下から始まるから。
一旦巻き取ってから、
ああ。
1、2と、ま、フィルムで失敗がないように。
あ、なるほどね。
で、巻くときにもう、カラーフィルムになるといかんから、
はい。
一旦巻くんですよ、ぐーっと音がするんですよ。
そうですか。
は、はい。
はい。まあ、だからそのあたりも、
キスです、はい、
そのあたりもね、ふみおくんは最初に、資料を整理するときに、
はい、
この、 あの、スライドを入れてるシートに書いといてくれたらいいんですけど。
それは抜けた、抜けた、ね。
それ書いてないから、僕、あの、なんか順番ちゃうなって思ってたら、
そうやろ、そうやろ。
実は、あの、逆やったっていう ね順番が。まあ、これちょっと何の話してるか、多分、リスナーさんわからんと思うけど。
抜けの話。
ごめんなさい、これまたいつか話す機会があったら、ね、このあたりも話します。
このカメラもまだ保存してますのでね。
あ、そうですか。
よかったらまた使いましょう。まあ、ビルも高いけど、
はい。あ、はい。行きましょう。両替町通りを北上いたします。当時のあったお店、これ、ノートに書いておりますが、はい、名物力持ち、
はい、力持ち、
ね、これ多分力持ち食堂のことだと思うんですけど、は
いはい、まあ、京都中っていうか、ね、関西結構ありましたね。
そうですね。なんか同じ、確かなんか岡山かどっかやったかな、兵庫県かどっかやったかな、うん、あの、あゆう食堂っていうのと、ちくらもち食堂っていうのがあって、
ま
あ、いわゆる、
きっこしてました
。いわゆるのれん分け制度っていうんですかね、はい、本店で、はい、まあ、本店とかその、あの、修行、何年か修行したら、あの、ノウハウとか仕入れ先を、まあ、あの、本社から、あの、教えてもらえるみたいな、そういう制度の、あの、お店がありまして、
は
い、まあ、
安心して食べる味でしたね。そうですね。そこで食べてもね。
そうですね。
この両者はね。
はい。はい、名物、力持ち食堂が、1999年当時はありました。はい、これどうなってるかっていうとですね。
どうでした？
はい。Google のストリートビュー見ました。遡ってみますとですね、2019年ぐらいまでは、営業してたんじゃないかなという痕跡がありました。まあ、痕跡の根拠っていうのが、まあ、いろいろありまして、まあ、ふみおくんが当時撮ってる写真にも、一応この力持ち写ってまして、あの、軒先、店先に、あの、株っていうんですか、ホンダの株か、まあ、ヤマハのタウンメイトかなんかわからないですけど、そういう配達のバイクが、あの、ありまし、置いてて、で、看板もちゃんとあって、で、それと今どうなってるかな、比較してましたらですね、2019年5月までは、またそのバイクが置いてあって、はい、で、看板もあったんですよ。で、お店の周りも綺麗やったから、まあ、多分営業してたんですけど、多分ね、その次の、ストリートビュー、2021年の3月には看板がなくなっておりまして、で、まあ、この、また細かい話で、こんなん先進めないんですけど、2019年っていうのは、まあ、言うならば、新型コロナウイルスの、あの、コロナウイルス化が始まった頃で、で、19年から、まあ、2年後の21年とか22年ぐらいまでにかけて、結構ね、あの、それこそ数十年続いてた店が、ドタバタやっぱり閉店してるんですよね。はい。おそらくこの力持ちも、まあ、これは僕の勝手な想像なんですけど、まあ、コロナ禍でお客さん減って閉店かなと。もしくは、店主の高齢化の可能性も十分考えられるかなと。
まあ、何らかでコロナが影響してる可能性がある、
ね。そうそうそうですね。はい。というわけで、まあ、あの、残念ながら、両替町の、力持ち食堂はおそらくもう今は、あの、閉店されてるかなと。
まあ、でもないという、ね。
そういう、そういうことです。あの、一応建物はあるんで、まあ、痕跡は見れると思います。
ですね。まあ、痕跡見に行く人はあってもいいと思います、ね。
そうですね。まあ、あの、近所の方はご迷惑ならない程度によろしくお願いいたします。フランスパン一袋200円。
ああ。
角田さん。
角田さん、はい。
焼きたてのパン。
パン屋さんや。
はい、さっきのケベッケンじゃないですけど、
はいはい。
角田さんっていう、まあ、パン屋さんがあったんですかね。
はい。はいはい
はいはい。あとはね、はい、末広屋という、はい、おかずの店。
ああ。
コロッケ1個60円。
ああ、ちょっと高いね、当時としてはね。
そうですね。
意外とね、
はい、
50円ぐらいやったと思いました
けど。そうですね。はい、まあ、末広屋さん。
そう、
書いてるってことはね。はい。あの、まあ、天ぷら屋さんですかね。
そしたらコロッケ食べたかもわかります。
そうですね。
文化しましたね。
そうです。はい、あ、文化行為しましたね。はい、はい。そして、写真があるんですけど、はい、宝簡易酒場。
これ面白い。
はい。
はい、
札幌の看板が、ふみおくんの写真に写っておりましたけど、これね、簡易酒場ってちょっと調べたんですよ、はい、インターネットで。
面白い言い方やもんね。
はい。わ、出てこなかったですね。
まあ、お手さんの簡易保険やないですけど、
そうですね。
簡易っていう言葉あったっ。
まあ、おそらく立ち飲みでしょうね。
そうでしょうね。立ち飲みとかいらも権威ないし、単位とすれば。
なんか京都らしいかなと。
まあ、いかにも京都人のちょっとね。
そうですね。
まあ、悪い歌ひねくれてる。
そうです。
良い歌文化するというか。
そういうことですね。
そういうとこありますね。
はい。あとはね、あの、たこ焼き屋さんがあって、はい、らしいです、うん、でこれたこ焼きとしかノートに書いてないんですけど、
はい
うん
はい、
Google のストリートビューを見ましたらですね、うんうん、このあたりにたこ焼き鉄板焼きの細身という、
うん、細身さん、
はい、ひらがなで細身、
あ ちょっと覚えてるな。
というお店があったんで、うん、まあ多分この細見さんのことやろうなと思いますが、うんね、ここはですね、
はい、
残念ながら現在は閉店しておりまして、ね、ストリートビューの一番古いやつが2009年頃なんですけど、はい、
うん、
この頃にはもうすでに閉店してる感じはしましたね。ただ、名前はまだ残ってるんですよ。お店って閉店しても、
うん、
看板撤去してない場合とか、うん、結構名前残ってることが多いんで。
あれもすぐ撤去する人と、
そう。
そのまま、
もうそれこそ20年置いとく人もいるんですよ。
全て名誉になってもまだ置いとく人とかね。
そうそうそう。
あれどういう、まあ、人間の性格かも。
まあ単にめんどくさいだけちゃうから、やっぱりあれ原料回復するのも結構大変ですからね。
そうですね。
完全に見えなくするのもやっぱお金ね、それなりに何万かかかると思うんで。
なるほど、なるほど。
はい、ここのたこ焼き屋さんは、
わかりませんね。
そうですね。もうやってなかった。
まあなんせなくなった。
はい。
ちょっとやってなかったですね。はい。
で、今度ね、
はい、
あの、もう、両替町も、
はい、ぼちぼち。
はい、13丁目に。
11丁から始まって。
はい、11丁、12丁、はい、13丁目になってきまして、左手にですね、現れたのが、
はい、
高木商店というですね、はい、まあ、古そうなお店で、
はい、
文岡の当時のメモにも書いてるんですけど、おじかソース、
はい、
って書いてるんですよ、はい、高木商店、
は
い
は
い。で、これ今どうなってるんかなと思って確認しましたら、うん、ね、一応ね、看板はありまして。
あ、二十何年経って。
はい。
あ、
建物もありまして。
あったあった。あ、
ちょっと低めの、
うん、
あの、二階がちょっと狭いバージョンの。
いわゆる街道の建物、
ね。そうそう、まあ。いわゆる町屋風というんですかね。
で、あの、津市言うんですかね。一階の間が狭い、小さいんですよね。はい、
その狭い二階と一階の間ぐらいに看板があって、
うん、
建物と看板は残ってて、で、看板もね、それこそ、さっきの話じゃないですけど、消さずに。
あ、ちゃんと。
消さずに。
ありがたい。
はい。おじかソースっていう名前が書いてまして、ただ、お店はもう明らかにやってない感じは。あの、家の方は多分ね、ご健在と思うんですけど、お店はもうやってないかなと思いました。はい。で、おじかソース調べました。
はいはい。ご苦労さん。
ちょっと気になりますよね。
まあまあ、気になっちゃ気になるね。
はい。ちゃんとね、今でもありまして、
もう、
で、公式ホームページもあるんですよ。ウェブちゃんと作ってくれてて、
ありがたい。
創業1918年。
18年。ああ。
大正7年。
あ、僕は39年やから、僕よりも大先輩、
ね。そうです、ね。
はい。
当時、洋食がまだまだハイカラな非日常の食事だった頃、はい、これ、公式のホームページの文言です、
うん。なかなかいい書き出しですね。
京都で初めてのソース製造メーカーとして、
おー、やった
ー。祇園の地。
うん。
だから祇園ですよね。
元発祥は。
発祥は祇園の地で産声を上げましたと。
そうでしたか。
書いております。
はい、わ、はい、かりました。
まあ、おじかっていうぐらいなんで、鹿でございます。
ああですね。
はい。おじかソースの高木商店、はい、今はどうもやってない感じ。多分、高木さんっていう方がお住まいやと、
ああ、なるほど、
ね。なんとなく思っております。
おじか商店、おじかソースは、
はい、
ね、
祇園です。
やってはるということです、
ね。あ、おじかソースはもう今でもやってますね。
はい、
はい、そしてね、泉ガレージ、
はい、ガレージさん、
はい、多分これパーキングのことやろね。
ああ、モータープールではないんですかね。はい、パーキング、
まあまあ言い方変えてるけど、モータープールとはモータープールやろな。要はあの車止める場所です。泉ガレージさんにですね、フォ、はい、ルクスワーゲンが止まってたそうです。
そうですか。
まあ、大きなお世話ですけど、文雄君のノートに書いてますんで。
僕あの車好きですね。
あ、そうなんですか。はい、ドイツのフォ、まあ、ルクスワーゲンが止まってたということです。はい、
このマンションも時々止まってます、真っ赤なフォルクスワーゲン。
ああ、そうなんですか、うんうん、はいはい。で、しばらく北に行きまして、で、何て書いてるこれ。
読めんか。
綺麗な化粧地蔵さん。
あ、地蔵さんがあった。
ああ、うん、ありまして、
はい、
これ、通りの左手、
はい、
まあ、西沿いなんです。
西側です
が、はい、今でも当然お地蔵さんありまして。まあ、
これはなかなか京都の人は動かしません。
そうですね。あのね、うん、家に埋め込みタイプのお地蔵さんがあったりとか、
はい、
あの、この辺りね、町それぞれにお地蔵さんがいまして、
うん、
例えば十二丁目にも、
はい、
まあ、お地蔵さんがあったりとか。
地蔵盆が盛んなとこなんですよ。
そうですね。うん、で、僕らが今いるのは、うん、これは13丁目なんですが、
う
ん、にも地蔵尊があって、
あ、
で、もちろん11丁目にも、
あって
地蔵尊があって、ということで、
はい
はい、13丁目の地蔵尊が、この綺麗な化粧地蔵さん、 はい、ということで、はいはいはい、でこれね面白いんですよ。保育園の前にあるお地蔵さんで、うんうんうんうん、この保育園をやっ、うん、経営しているお寺がありまして、はいはい、受仙寺、
受仙寺さん、
新州大谷派、
あ、
東本願寺系のお寺で、
しつこ入ってますね、
はい、受ける泉の寺、
ああいい名前ね、
はい、受仙寺、
泉、あの辺水が豊か、
まあ伏す水ですからね、
そうですね、
はい、水はもう湧いて出たところですから、
酒屋さんがいっぱい多いところです、
そうです、受仙寺の、はい、境内の前にあるお地蔵さんで、
はいはい、
でストリートビューを見るとその奥の方に、保育園がありまして、
あ、
まあ、これ住吉保育園っていう保育園で、うんうん、これ歴史が結構ありまして、1953年にはすでに市の認可を受けて、
まあ、認可保育園、
はい、うん、住吉保育園がまあ、スタートした。その住吉保育園を経営している受仙寺のお地蔵さんが、
うん、
綺麗な、化粧地蔵ということでございます。
僕のノートに載ってるやつですね。
そうですね。はい、あのね、お寺と、うん、お寺の隣に、北隣にマンションがあるんですけど、このマンションの名前もね、メゾンヤングっていう。
あの、
兵庫県の方でようね、
うん、
岡山とか兵庫県の方でよう、はいはい、ヤングっていう美容室とか、はい
は
い、
あったあった、ヤングバヤで言った
ね。あの、車屋さんとかね、ようあったんですけど。
ヤングタウンっていう番組もありましたね。
そうですね。は
い、
その多分流れで、
うん、
京都の伏見もその時代にできた多分メゾン、マンションのメゾンヤング。
ヤングが流行った時代ですね。
と、受仙寺さんのちょうど間に地蔵堂がありまして、
はい、
で、もともとあった地蔵堂の周囲をですね、木製の小屋で囲むタイプ。これ要は大事にされてるっていう。お地蔵さんのお堂って、
うん、
石の、50センチぐらいの石の台の上に、うん、木製のお堂があって、はい、うん、その中にお地蔵さんが立ってるっていうのが、はい、まあ、一応デフォルトのお地蔵さんなんですけど、うんうんうん、さらにその周りをですね、うん、電話ボックス型の、
はいはい、
木製の小屋で囲うっていう、二重の意味でですね、はいはい、お地蔵さん大事にしてる地域が結構あり、あ、まあ、そんなにないんですけど、はいはい、まあ、お金もかかるし、手間もすごいかかるんですけど、ね、このですね、受仙寺さんの化粧地蔵さんはそのタイプ、
なるほど、
まあ、二重に守られてるという、
なんと
はい、お地蔵さんでございまして、観音式の扉がありまして、
あ、はい、
まあ、簡単にはこう、開け閉めできないようなタイプのお地蔵さん。
格子の子ばかり扉が多いですよね。
そうですね。うん、はい。まあ、よかったら皆さん、受仙寺のお地蔵さん見てあげてほしいなと
思
います
。化粧してるらしいですね。
そうですね。はい。でね、この辺りにね、有名スターの家があったそうです。
ああ、そうですか。
はい。文雄くんのメモによると、
はい、
長谷川和夫さんという。
なんと。
知ってます？
知ってます。超有名な人です。
はい、僕調べました。
うん。てっぺ聞いたことない、長谷川さん。
全然知らないです、ね。
これはショックやな。
はい。
はい。
調べました。
はい。
京都府出身。
はい。
1908年お生まれ。
はい。
で、84年亡くなりました。はい。だからまあ76歳ぐらいで亡くなられた方なんですけど。
はいはい、かなり有名な人です、
はい。はい。戦前から戦後の長きにわたり、昭和を代表する2枚目、時代劇スターとして人々に愛された。
うん、
歌舞伎界から松竹に入り、
うん、
まあこれ大阪松竹ですかね。
まあそうでしょうね。松竹は大阪ですね、はい。
歌舞伎界から松竹に入り、看板俳優になった後、
うん、
東宝、
うん、
大映、
わあ、映画や。
などに移り、
おい、
300本以上の作品に出演された大スター。長谷川和夫さんの、
はい、
まあ、家が近くにあるんじゃないかと。
噂があると。
噂があったんですが、
はい、
ちょっとこれ全然わかんなかったです。
はい、
まあ、ただ、京都府出身の方なんで、まあ、可能性はあるかなと思いましたね。ちなみにNHK アーカイブスっていうところに書いてる文章を引用させていただきました。
ね、
NHK のありがとうございます。あんま好きじゃないですけど、ありがとうございます。
まあまあ、それは好き嫌い。
はい、はい、そうですね。うん、はい、両替町14丁目の案内図が出てきまして、
はい、
まあこれ
詳しいです
ね。詳しいんですよ、もうね。
今やったら大変ですよね。
今でもなんかあった気がしますけど。
当たりましょう。ああいうのはもう他の都市では消えてますけどね。
そうですね。名前全部書いてますから。
うん、名前も書いて。
なんか家族構成もね。
そう書いてます。
はい。一回、あ、ここは書いてなかったですよ。
表札にそんなのがありますよ。
一回ね、それこそ京都の、
はい、
あれ、あっちの東、うん、東山区かどっかでね、はいはい、ありましたよね。全部書いてる。はい、なんか、ね、こう、娘誰々とか、そうそう息子誰々とか、長男、長女とか、みたいなこんな書きすぎやろって、
うん。まあ、昔はそうやったんですよ、
ね。まあ、だいぶ前の話ですけどね、それもね。10年、20年ぐらい前の話なんですけど。
まあ、そこは。
いや、ここまでは、両替庁はそこまでは、プライバシーは、あの、明かしてなかったですね。はい。はいそんなところでですね、はい、やっぱりあの聞き倒れじゃないんですけど、はいあ青木呉服店っていうのがあったのかな、
はい、
青木かな秋尾かどっちやろ
ね
はい呉服店が、
まあ、僕その字見ても分かりま僕も分からない
そうです
ね見ません
もうね漢字書くめんどくさいんでカタカナで書いてるんですけどそのカタカナが読めないですね
もうね歩きながら書いてますとね
そうですね
そんな状
態いやもう分かりますこれはもう、
はい、行きます
よ富岡避難しない
です
はい、はい、桁下制限 3.8m 、
はい、桁下僕好きなんですよ
はいこれね近鉄京都線の、はい、あここです高架下お
ーその場所や
はい
へ
ーここで近鉄京都線が
はい
大きく左にカーブする。
カーブしましたね。
はい、
バーンと、
はい。あの、京阪はね、比較的まっすぐ北に行くんですけど、近鉄はね、それこそ、
本当や
丹波橋を過ぎたあたりで、
うんうんうん、
京阪とクロス交差して、
うんうん、
京阪は、そのまま、ちょっとカーブするんですけど、
はい、
北上して。
住み止めですね、
次住み止めです、はいはいはい。で、近鉄はね、京阪とクロスした後、今度西の方に。
ああ、かなり回りますね。
で、多分これ京都駅目指すんやと思うんですけど。伏見
ですよ、次の駅は。
そう、伏見。あ、最終的にはね、京都駅多分行くんやと思うんですけど。ねはいはい、はい、その、近鉄電車の高架下。
うん、おぉ。
まあ、さっき文雄君言いました、あの、はい、丹波橋伏見間。
はいはい。
のですね、高架線路下を。
はい。
通りまして。
通りました。はい。
はい。まあ、あの、さっきも言いました、桁下制限 3.8 メートルでございます。
あの数が僕気になって、桁下マニアって言われたんですけど、
ね。ああ、そうなんですか。
なんかね、なんでかしら見られ
る。いや、結構これ大事ですよね。
まあ、大事という、あんまりそんな意味ないんですけど。
まあ、ドライバーとかの方はね、すごい気にされると思うんですけど。
ドライバーではないからね。
だって免許持ってないもんね。
ないね
運転免許ないですからね。
何かしらあの桁下っていうのが。
そうですね。
気になって。
もうずっと山陽道のね、
あ
の、新幹線の桁下制限とかも全部このノート見たらわかりますからね。
見ても知らないけど、
はい、この町は、
はい、
君が住む町作る町、
はいはい、
こういうね高架下ってね、
はい、
鬱陶しい標語がいっぱいあるんですよ
いやいやまあいろいろとまあそれなりの事件があるんですよ
あ
高架下っていうの
はね
町間の人が出たりね
あ、うんまあ、ですぐこの近くにね、
はい、
もう一個実は標語がありまして、これ今です 今はい、
先ほどの
違うな2009年やな
2009年ありました
だいぶ前やな、
うんうん、は
ね、悪い癖どこでも吸う癖捨てる癖
おこれはまあしゃあないな
しゃあないですね、
うんこれは
い
まあ、ただまあそういうことやったんでしょう
でねで
捨てやすい雰囲気やったんでしょ
うそうなんです これちょっとあの高架下から、うん、ちょっと北行ったところの、はいはいはい、あの T 字路の交差点があるんですけど、そこにあった電柱のメッセージ、
あーなるほど
両替庁15丁目のメッセージなんですけど、
はいはい
はい、あのなんで僕はこれを先に言ったかっていうと、うん、実はこの近鉄の高架下過ぎた、
うん、
すぐ左手にですね、まあ方向で言うと西側なんですけど、
はいはい、
ね。タバコ屋さんがあるんですよね。
それはやっぱり、
はい、
タバコ屋さんも辛かったよね、その看板は。
はい、山崎 Y ショップの中岩商店。人弁の中です。
はい、人弁の中ね、
はいはい。中岩商店っていうタバコ屋さんがあって、
うん、
で、このタバコ屋さんからちょっと行ったところにさっき言った、
はい、
あの悪い癖の、吸う癖悪い癖の看板があって、で、うん、で、さらに両替町通りを北上すると、今度で、山口タバコ店っていうお店がありまして、さっき言いました中岩商店から100メーター先にまた山口タバコ店がありましてね。で、何が言いたいかというと、この両替町通りのこの辺り、タバコ屋めっちゃ多いんですよ。
なんかスモークストリートみたいですね。
そうです。言い換えただけですけどね。
まあまあそうですね。
はい。やっぱそういうとこがあるから、そういう標語もあったんやなと思いまして。ただ嬉しいのは、その標語2009年のストリートビュー以降っていうか、までで、その後映ってないんですよ。要は、この辺り両替町通り の、
うん、
あの喫煙者のマナーが良くなったっていうことなんですよね、
まあ、高架下の看板もだから取れてた
わけ取れてました、
まあ、環境が良くなってるという証拠ですよね、
はい、まあ、これは多分ですけど、うんうん、まあ 希望的観測ですけど、多分このタバコ店の、まあ、関係者の方がですね、多分吸い殻、あの、拾ったりとか。
ああ、もうようやってありました。
うん、あの、多分、周りの、その、路上喫煙の人注意したりとか、まあ、そういうことしたんかな、っていうのはちょっと、思いたいですよね。
まあ、多分してはると思います。
はいはい。まあ、そんな、あの、やっぱり30年の、あの、変化っていうのは、やっぱり確実に京都の街でもあるんやなっていう。
こういうこともわかりますね、この番組はね。
そうそう、そうですね。
行きましょう。
はい。で、高架下を次、
はい、行きました。
タバコ店も過ぎました、
はい。看板がなくなっていて。
はい。で、はい、この辺りね、おうおう、なんかもともと川があったって書いてますね。
そうです
か。多分、さっきちょっとあの、丹波橋の時にあった堀川ってあったじゃないですか。豪川
と書いて
堀川。あの堀川がもしかしたら、この辺りもその、まあ支流みたいなやつがあったんかなとか。
なんか、七瀬川というのがちょっと地図に載ってるんやけども。
ああ、それね。
これかもわからんね。
かもわからないですね、はいはい。まあ、とにかくね、もうちょっと行くと、
はい、
あの、伏見インクラインっていうですね、まあ、あの、琵琶湖疎水系の施設があるんで、はいはいはい、まあ、なんか、やっぱり水の多い場所であったことは間違いないかなと。
う
ん
う
ん、
ね、まあ、伏見というね。
そうです。
もう水ですからね。
そうです。
酒屋さんから。軟水で、名水で、
そうそうそう、
まあ、いろいろ水がいっぱいあるところです、ここは。
そうですね。まあ、で、そんなところでね、今度左手に、うん、もう今、国道24号線の手前あたりに入ってきたんですけど、ああ、当時、菱本っていう建物がありまして、
うんうんうん、
で、文雄君のメモによると、そこに四角い井戸があったらしいんですよね。
はいはいはいはい、
で、今ちょっとストリートビューで見ますとですね、うん、国道24号線の手前の左手にですね、うん、あの、大きなお家がありまして、
はい、
で、そこがどうも菱本さんのお家というか、会社というか、がありまして、
はい、
で、その菱本さんの建物と両替町通りの間の柵にですね、以前、
うん、
あの、敷地内には関係者以外入らないでください。
はい、
で、そこで、菱本って書いてる看板があったんで、
探しました。
はい。それで、文雄くんの書いてるこの菱本さんが、まあ、その場所にあったっていうのが分かったんですが、
ご苦労さんでした、
残念ながらね、井戸の形跡は今はちょっと見当たらなかったんで、もしかしたら、ちょっと井戸も潰さはったんかなと。まあ、少なくとも、両替町通りから見える状態で井戸があったことは多分間違いないと。思います。ま
あ、これは確かめに行くことないですよ、皆さん、
ね。あ、全然でも行かないでもいいですね。
まあ、書いてね。
はい、ちょっと、岸本さんびっくりされ
た。どういうことで、南信機械言われたらいかんか、
はい、思います、はい。はい。で、両替町15丁目に、うん、やってきました。まあ、さっきのあの、まあ、タバコのね、
はい、
あの看板なんかがございまして、で、岸本さんを過ぎたあたりで、もう目の前に24号線が東西、でっかい道が走ってるんですけど、その手前にですね、どうも昔公園が、左手にあったそうです。
あ、そうです。
で、今はね、その公園がね、
うん、
あの、駐車場に、
あ、なるほど、
なっておりまして、はい、で、その公園の名前もちょっと気になったんで、ストリートビューを見ました。
はい。
そしたらですね、はい、ちびっこ広場という名前の公園やった、
ちびっこ広
場、ね、はい、みたいです、はい。で、現在は月決め駐車場になっておりまして、で、ここの駐車場のね、電話番号が06やったんですよ。
あ、面白いな。
で、06って言ったら、うん、まあ、大阪市内とか、
はい、
僕らが今いるこの千里中央とか、あとは、あの、兵庫県の尼崎市とかも06の市外局番使ってるんですけど、で、ちょっと気になったんで調べたんですよ。この月決めパーキングの電話番号。そしたらね、大阪市北区道山の管理会社。でした。
大阪も中心部ですね。
はい。で、大阪の会社が、なんで伏見の、この辺りの駐車場を管理してるんかなと思ったんですが、ただ、よくよく考えたらね、この両替町通りの由来になってる銀座。で、銀座を、日本初の銀座を作ったのも、実は大阪人なんですよ。大阪の堺の商人の方が、平野区の方とかが、まあ、鋳造職人とかで来たんで、だから、やっぱり、まあ、文雄君も以前そんな話してましたけど、うんうん、京都市のこの伏見区って、うんうん、あの、実は大阪なんですよね。うんうん、まあ、これちょっと語弊がある言い方なんですけど、う
ん、まあね、そんな感じがしましたね。
大阪文化が非常に色濃く残ってる、うんうん、京都市の、まあ、橋っていうイメージ。
うんうん、まあ、大阪の下が伸びてきてるっていうか、
そういうことです
ね。そういうようにも直感的に感じたんですよね。
そう、だからこそ、うん、 日本初の銀座も大阪人が作ったし、さらに言うと、ここの駐車場の管理会社も大阪市北区。
うん、なんかの関係がね、ありそうですね。
いや、間違いないですね、こういうことはね。僕はもう直感的にわかるんで、こういうことは。もう何年やってると思っとんねん、これほんまに。
この番組直感番組やから。
そうですね。
まあ当たらんかって怒るん
で。あ、怒らないでください、皆さん。
まあこれは、もう聞き物ですから、
そういうことですよね。
はいはいはい。ドキュメンタリーじゃない。
で、この公園の、対面にあるのが、山口、タバコ店ということでございます。はい。はいはい、で、ここでですね、うんうん、24号線を、ふみおくんたち一行は、横断するんですけど、この24号線から北側はですね、はい、ついに町の名前が変わりまして、伏見区下九町。
あ、下九。ああ、出ました。
になりました。
まあ、これは知る人ぞ知る下九町
ですね。そう、下九って、
はい、
僕が知ってるのは下九ザメ。
はいはい。
目ん玉が T 字になって
る。ええ、こんなね。
顔がね。
あれはその種目から来てるんですよ。
ああ。
種目っていうのはね、
はい、
金みたい、金叩きの棒ですわ。
あ、なるほどね。
これ腕をこう伸ばしたらね、
はいはい、
ここからこう横木があってね、
はいはい、
それで祇園祭りなんかで叩いてるじゃないですか、ポンカン、
はいはい、
カンカンカン、
はいはい。
あれ種目って言うんですよ。
まあだから要は T 字の叩き棒みたいな。
そういうことです。
種目の種っていう字が、
はい、
木辺に、
はい、
あ、手辺か。手辺に金みたいな字なんですよね。
はいはい、ああ、そうか、金やったか。
はいはい。これ、手辺か。手辺にか、うん、かまあ、銅って、わらわみたいな。
子供が手でポンポン叩くという。
ああ。
金を叩くというとこ違いますか。
なるほどね。
これも、私の想像ですよ。
はいはい。
間違ってると怒らないわ。
はいはい。誰も怒らない。そんな、そもそも来ないじゃそんな人聞いてないから
大丈夫。まあ、そういうことはね、もう返事は聞いてませんからね。
はい。はい、というわけで、国道、
返事だらけや聞いたの、
はい、国道24号線を越えると、
はい。
種目町に入ってきました。
はい。わかりました。
当時ね、
はい、
まあ、今でもそうなんですけど、はい、この24号線東西の道を南北につなぐですね、はい、陸橋がございまして、
はい、
歩行者用の、陸橋ですね、
はい、
種目町陸橋がありました。
陸橋まで種目町ですか。
そうですね、はい。で、この種目町陸橋を文雄君たち一行は登りまして、
はいはいはい、
で、そこから見える24号線の東西をですね、はい、写真で何枚か撮影しておりました。はいはい、で、その写真を見るとですね、はい、例えば、伏見郵便局が、西の方に映ってたりとか、あとはですね、これ今はないんですが、当時はあったみたいですね、DX 伏見。
あ、これ有名なとこです、これも。
映画館。で、宮古館。
あ、
多分これ DX でデラックスのことやと思うんですけど。
はいはい、DX 当日もあったんですよ。
あ、そうなんですか。
これも有名なところです。
これストリップ劇場ですか。
これはね、いや、僕 DX 伏見は行ったことないけども、
はいはい、
当日は時々行きましたね。
ああ、そうなんですか。はいはい、今ないですよね、
今ないと。はい、ないと思います。いや、今確認してない。
少なくともね、この伏見はもうなくなってまして、
はい、
まあそういうのが、どうもこの、立橋の上から、まあ、見えた、
見えた見えた、
ぽい感じはしましたね。はいはい、ま
あ、喜んで撮ったんでしょう
ね。あ、そう、そうですね。はい、はい、はい。で、まあ、何枚か写真をいっぱい撮ってまして、
はい、
で、僕その写真見ながらですね、
ありがとう、
今との違いなんかも、ちょっと確認しながら、
は
い
は
い、
立橋全体も撮れてますね。
そうです。あんまりも、正直変わってなかったですね。伏見郵便局は当然、
はい、
ごつ郵便局でありますし、まあね、建物もそんなになんか変化してる感じはなかったです。
はい。
はい、ただ、ちびっこ広場がなくなってたりとかはしてたんで、まあそのあたりのちょっと小変化っていうのは、
はい、
この立橋からの写真でわかりました。
はい。
はい、で、立橋を降りまして、
はい、
24号線の今、北側に、ふみおくんたち一個は降り立ちました。
はい、
で、こっからですね、うん、もうちょっとだけ両替町通りを北上するんですが、ただちょっとここでね、ふみおくんたち24号線の伏見郵便局の方とか、
うん、
反対側の、ちょっとしたその、まあ、商店街みたいなところがありまして、まあ、そっちの方にちょっとだけ、まあ、西郷街道から離れて、ちょっと行ってました。
はい、
で、ここでね、その写真にもあるんですけど、面白い名前のお好み焼き屋さんがございまして、その名もインクライン。
おもろいですね。
お好み焼き焼きそばインクライン。
あ、これはユニークやね、この名前つけるのが。
黄色い、当時は黄色い日差しが、 目印の。
なんかこうね、ほんまに、造幣局うどんみたいなね。
そういうことですね。
インクラインお好み。
で、なんでかなと思ったら、まあ地元の方はもう分かってると思うんですが、
有名なね、
このお好み焼き屋のすぐ東側、はい、24号線沿いに、はい、伏見インクラインがあります、
はい
ね。はい、これね、インクラインの説明また後でちょっとしようかなと思うんですが、あの日本語で言うとね、まあ、僕とあるウェブサイトにすごいいい日本語を書いてくれてた方がいまして、その方が言うには、傾斜鉄道。
あ、まあまあね。
と言い換えておりました。は
いはい、その通りだ
と思います。まあ、ちょっと簡単に言うと、うん、あの、まあ、ふみおくんの、あの、故郷の滋賀県、滋賀県にある日本最大の湖、あの、琵琶湖、
はい。
で、琵琶湖の水をですね、うんうん、あの、京都と滋賀県の間の山突っ切ってトンネル作ってですね、
そうそうそう、
はい、あの、京都市内に琵琶湖の水を人工的に流して、
はいはい、
で、その水、緑を使ってですね、うん、京都はなんか日本初やったかな、
はい、そうですね、
あの水を使った水力発電を、まあ、あの日本初ではなかったかもしれないんで、ちょっとこれややこしい話なんですけど、うん、あーですね、まあ、かなり初期の頃の
超初期です、
はい、あの琵琶湖の水を使って水力発電で、うん、まあ、電気を作って、でその電気で、うん、まあ、これは多分日本初でやってると思うんですけど、はい、あの、電気の路面電車を、はい、あの、京都市電ですかね、京都市電かなんか、まあ、
民間、最初は民間。
最初は民間でしたね、最初は民間で、はい、まあ、それがスタートしたのが伏見のあたりだったんですけど、
ね、
そうですね、はい、まあ、そういう、あの、琵琶湖の水を使ってできた電気で、あの路面電車を走らせたっていうのが、まあ、京都、京都市なんですけど、
う
んうん、その琵琶湖の水のことを、
うん、
あの別名、あの、疎水っていう。
はい、そうですね。
ちょっと難しい字書くんですけど。
ちょっと何回書いても覚えられない字ですね。
あの、建物疎開とか、学童疎開の疎にちょっと似てる字なんですけど、ちょっとだけ違うんで、皆さんよかったらまた辞書で調べてほしいんですけど、その琵琶湖疎水っていうのをですね、あの、ま、京都市内に流して、あの、結局その琵琶湖疎水はですね、さっき言ったあの、堀川に、
うん、
あの、流れ込んで、
はい、
で、堀川から今度宇治川に流れ込んで、
まあ、最終的には、ね。
最終的には、あの、淀川から、まあ、大阪湾に流れ込むっていう、そういう流れを作ったんですけど、うん、その琵琶湖疎水をですね、人工的に作った時に、うん、あの、2箇所、段差のある場所ができちゃったんですよね、
はい、
どうしてもできちゃって、
そうそうそう、
別に段差なんか水やからええやんけと思われるんですけど、実はこの琵琶湖疎水を使って、うんうん、あの、船の運搬を、
うん、
船で人も物もですね、うん、こう、あの、まあ、運搬するっていう、そういう事業を、はい、まあ、京都市とか関係各所がやってたんですが、うんうんうん、船ってやっぱりあの、段差に弱いじゃないですか。
道をね、引っ張るわけにいかんからね。
下ることもできないですし、はいはい、登ることもできないんで、はいはい、その、琵琶湖疎水の、
うん、
あの、中間にある二つの段差をですね、はい、つなぐ、あの、船を、
うん、
あの、乗り換えなしに、つなぐために作られたのが、
うん、
さっき言いました、インクライン。
うん、
まあ、別名、傾斜鉄道。
そうそうそう。
どういうことかっていうと、あの、鉄道をそこに簡易の鉄道を作りまして、レール引きまして、そのレールの上に台車を置いて、
うん、
その台車の上に船を積んで、
そう、
で、その段差を上り下りさせた、
うん。そういうことですね。
っていうのが、まあ、インクライン。まあ、
もっとわかりやすい言うたら、船のですね、
はい、
エスカレーターです。
ああ、なるほどね。
ね、うん、電気でこれやりますから、これ、インクラインもね。
そうですね。
乗客も荷物も積んだままです
から。はいはい。
まあ、うちの父親なんかは、
はい、
まあ、あの、琵琶湖も船で渡ってきて、
うんうん、
で、大津から京都に行くのも、そのインクラインを使って、京都に来たということをよう言うてました。
はいはい、
で、僕も実際乗ってみたんですけどね、
うん
うん、乗ってみたちはまだ動いてない時ですから。
インクラインは乗ったことないでしょ？
インクライン乗ったことない。
あれはかなり貴重ですよね、うん、乗ったことある。もう今の存命の方でいて、
もうないと思います、ね。
ギリもしかしたらいてるかもしれないですけど。
いや、おったら幽霊ですわ。
そうですね。はいはい。はい、で、まあ、そんなインクラインが、まあ、疎水、の、あの、
ね、
流域が、僕が調べたデータによると、約20キロあるんですよね。
はいはい、
その疎水のな流れっていうの
は。はい、まあそんなもんでしょう。
その中で、
うん、
まあ、あの、蹴上げに1個、
うん、
京都市左京区の蹴上げに1個インクライがあって、こっちはすごい有名なんですけど、ただ僕らが今いる、
もう文化財からなってますよね。
そうですね、あの、伏見区のインクラインって、多分そんな にみんな知らないんですよね。まあ、あの、蹴上げのインクラインも、伏見のインクラインも、あの、有名なのは桜なんですよね。はい、あれ、なんで桜が綺麗かっていうと、うん、あれ結局ね、あの、船だまりをそこに作らないとダメなんですよ、うん、インクラインっていうのは。船を一回停泊させて、うん、で、停泊させた船を、傾斜鉄道の台車に乗せて、はいはい、で、あの、傾斜鉄道で上下させるっていう、その船だまりって結局水を溜めないとダメなんで、うん、そしたら、あの、土留めが必要なんですよね。うん、要は、あの、決壊してしまうんで、水が多いから、水ってすごい重たいじゃないですか。で、その土留めを、の役割の一つとして、うん、わざと桜植えたらしいです ね、うん、なるほどね。桜の根っこで、その堤防を固定させて、土をその街中に流出させないっていう、その土留めのために、うん、あの桜を植えて、そしたらその桜が、うん、まあ、あの、春になると綺麗に咲くっていう。まあ、
結果的に名所になった
ら、ね、そういうことです。うん、それが、先ほどの伏見、あの、先奥の蹴上も桜が名所、はい、うん。で、僕らが今いるこの伏見区の伏見インクラインも桜が、ね、まあ、名所になったっていうことでございます。ま
あ、いわゆる琵琶湖疎水は、はい、まあね、あの、それこそ山下っていうんですか、はいはい、都ホテルのあるところから、
そうですね。
まあ、あの、南禅寺を通ってですね、
そうですね。
北白川のあたりまでずっと流れて、
うん、
一番もっと先まで行くんですけど、
そうですね、
あの辺りもね、堤防に桜が植わってましたよ、ね、
そうですね、
桜の名所に今なってますよね。
だから桜って多分比較的短い短時間で成長して、
うんうん、
でさらに根っこも多分強いんでしょうね。
あ、かもしれませんね。
だから、まあ、うん、まあ、あとはやっぱりそれこそ当時の方がまあ、名所にもなるっていう、まあ、一石二鳥的な考えもあった
の
かも。
まあ、いろいろ、まあ、京都の、いわゆる明治維新で弱った京都を助ける策として、やった事業です、これ。
ああ、その琵琶湖疎水を使っての発電っていう。
発電もそうですし、工業地帯を作ろうとかね、いろいろあった。で、まあ、琵琶湖から来た物質が、京都まで運ぶ。また、もっと言ってみたら、大阪から物質も大量物質でですね、
はい、
京都まで運ぶというような。まあ、川とか水っていうのは、昔は全部道路やったわけですね。
なるほど。
貨物を運ぶね。
そうですね。
そんなことのいろんな総合的なものが、この京都疎水のシステムだと思いますわ。
ただでも残念ながら、
はい、
まあ、これはもう歴史詳しい方やったら、まあ、誰でも大体分かってると思いますけど、うん、もう結局、電車とか車がメインの時代になってしまったんで、ね、あの、船でこう、人とか物を運ぶっていうのが、もう時代遅れになってしまって、で、
うん、
で、結局、まあ、蹴上もそうですし、うんうん、ですし、伏見もそうですが、もう、その疎水自体のその道路としての役割がもうほぼなくなってしまって、うんうんうん、まあ、それと同時に、じゃあもうこのインクラインっていう、この傾斜鉄道をこう、維持するね、うん、こともないっていうことで、もう今ではもちろん、もう使われておりませんので、うん、だから今はもう、まあ、さっき文雄君言いましたけど、もう遺産として、
うん、ですね、
まあ、残ってるだけですね。
うんうんうん、
はい。ただその、インクライン傾斜鉄道の名前を付けたお好み焼き屋が1999年当時あったっていうのが結構僕は衝撃、
まあ、いや面白い、そのあまりにも段差の違う名前を付け合ってますからね。
そうですね。
これはまあ京都人の感覚っておもろいなと思って、
今どうなってるか
ね、おそれ知ってますね。
富岡もリスナーさんも、
あ、まあ、文化したいですよ、そこのお好み焼き屋。
残念ながらね、
はい、
なくなってます。
あ、そうか。
ただなくなってるだけではないのが、
あの、
まあ、ちょっと良かったんですが、うん、まあ、当時お好み焼き屋さんやったんですよね。
おー、インクライン。
はい。今ね、ラーメン屋さんになってまして。
あー、これもまたおもろいな、インクライン、はい、ラーメンって。
ちょっと今、Google の地図見てもらってるんですけど、
はい、
なんか書いてるでしょ。
お、
これ。
おー、ラーメン、はいはい。あ、
何て書いてます？
ラーメン、そう、え、ラーメン。
当てる当てる。
そう。
はい。
ラーメン。
地球規模で
考える伏見本店。
伏見本店。
これが名前ですか。
このお店が、
これはやっとるな。
インクラインの、まあ、
後発で。
後発として、同じ建物に。
この、その哲学的なこの名前の付け方とか、
はい、
まあ、この妙な理屈っていうんですか。
そうです。
まさに京都ですね。
そうですね。でね、これね、これもちょっと僕、すごい気になって、調べました。ラーメン総について。で、なんで気になったかっていうと、
うん、
もうこれも本当 JOBBB のリスナーさんしか多分理解してくれないと思うんですけど、実はね、大阪市東淀川区の下新城、
うん、
阪急千里線の下新城駅、あの JR の東海道線の線路、新幹線の線路の高架が走ってるあたりにですね、同じラーメン層が実はあるんですよ。ただそっちのラーメン層はね、
うん、
歴史を刻めっていう名前なんですよね。
うわ、こっちは何でしたかね、もっぺん。
地球規模で、
地球規模で考えろ、伏見本店。
そうなんですよ。
あ、大阪は歴史を考えろ。
じゃあ刻め。
つかめ。
刻め。
刻め。
歴史を刻め。
あ、哲学やな。
で、大阪の店知ってたんで、
あ、そう。
もうすごい行列なんですよ、大阪の店が。
あ、そう。
野郎ばっかりですけどね。
まあまあまあまあ、
ね。まあ女性もいてるかもしれないですけど。
まあこの頃はね、まあ女性も。はい、うん、
で、今度これ伏見ですよ。で、気になったから調べました。
あ、ありがとう。
そしたらね、ラーメン二郎ウィキっていうサイトがありまして、はい、そこに書いてまして、ラーメン層について、京都を中心とした関西圏を中心に展開する二郎系ラーメン店。元をたどれば、二郎に行き着くが、かなり遠縁に当たるため、アリウというよりかは、インスパイア系として扱われることが多い。
あ、そうです。
もう半分ぐらい意味がわからなかったですが。
あ、なんでこんな難しいことばっか言うとかやね、はい、ここは。
まあ、二郎系ラーメンっていうのがまずありまして。
うん、あ、そう。
これ確か関東のどっかなんですけど。
あ、なるほどね。はい、まあ、群馬とかあんだとかもわからない。
ああ、かもしれないですね。うん、ちょっとわかんないですけど。
栃木とか
で、その二郎系ラーメンで、
うん、
多分、まあ、修行された方が、
なるほど、
その二郎系ラーメンに惚れ込んで、
なるほど、
で、まあ、多分二郎系ラーメンから作り方とかいろいろ材料とかも教えていただいて、
なるほど、
で、これを、まあ、関西というか京都に持ってきたいというのでできましたのが、まあ、ラーメン層。
ああ、そう。そうって、まあ、何回でも言ってますけど。
はい、あの、あれですよ。あの、なんとか層。
ええ。
二階建ての文化住宅みたいな。
山田層とかね。
そうそうそう、田中層とかね。あの層です。
ああ、わかりますわかります。
で、なんか今はね、その、初代ラーメン層の、あの、代表者の方とまた別の方がなんかどうも、運営を引き継いでやってるとか、まあ細かい話は、
まあこれはいいです
ね。あるんですが、ただ僕らが言えることは、お好み焼き焼きそばのインクラインは、現在、ラーメン層、地球規模で考えろ、伏見本店になってるという。
わかりました。
ことでございます。
はい、まあ、哲学はその辺にしておきましょう。
そうですね。はい、というわけで、今週この辺り終了。
時間がないですよね。
そうですね。
こんなこと言ったらどこまで続くわかりませんもんね。
はい。で、次回はですね、まあ、2週後に一応予定してますが、
まあ、いろんなことがあります。
まあ、このラーメン層、まあ、現在のこの場所からですね、先はこの下九町という町でございまして、
はいはい、
で、この下九町はですね、あの、まあ、いろんな歴史があるんですが、はい、一つ大きな歴史としては、遊郭が、はい、結構最近まであったということです。ね
まあ、江戸時代に盛んやったらしいですね。
そうですね。で、赤穂浪士のね、大石蔵之助とも関連のある、まあ、遊郭の町。
あの人が愛用したとか、
ね。そうですね。あの人がね、まあ、ちょっといろいろ隠れるために、
あ、まあね、
まあ、使ったとかっていう逸話も残ってる場所、下九町。この辺りをまた次回は再スタートで、はい、まあ、次回は、多分、聖母女学院までは行けるかな、ということでございます。
いやいや。
まあ、今週もいろいろ、ちょっとね、妄想も含めて、
ほんまですかね、
言いましたが、まあ、基本的にはやっぱ、伏見区はええ町やな、ということで締めくくりたいと。
人の味がする
町。思います。あと、1999年当時のスタッフさんと、
そう、
あと、文夫君と、
あ、まあまあ、
そして、はい、伏見区の、まあ、今日は主に両替町でしたけど、
ね、
まあ、一部、下九町の皆さんも、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。あと、当時の大臣のリスナーさんもね、
はい、
いろいろ、まあ、楽しんでいただいたと思いますし、まあ、あと、僕らのこの JOBBB のリスナーさんと、で、あと、まあ、いずれこの JOBBB の話は、あの、YouTube の JOBBB チャンネルでも、まあ、何年後かわからないですが、
ですね、
まあ、動画にして公開する予定。
まあ、この忙しさですから、そう簡単にいきませんね。
そうですね。ね、はい、まあ、いつかはやりたいなと思ってますので、またその時は YouTube の視聴者さんも、
はい、
最後までお聞き、
はい、
ご覧いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それではこの後は、2週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。
はい。
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。はい、紹介するのは私、バンバ哲平と。
はい、バンバ文雄。
はい、今週も楽しいお便りいただきました。
ありがとう。
まずは豊中市の田中さんです。
はい、行きましょう。
田中さん、実はあの、2週前にいただいてたんですけど、すでに収録が終わっておりまして、はい、ちょっと遅くなりまして、ご紹介が。富山県旅行記。
ああ、これね。
はい。
ありました。
では参りましょうか。
富山県、はい、どんな旅行しはったのか。
はい、バンバさん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度です。
Windows 7のパソコンが今でも使えるとは大変驚きです。使っております。はい、あれもできますよ。
はい、
何でしたっけ、あの今急にド忘れしました。あのオンラインで会議するやつ。
ああ、なるほど。
何でしたっけ、あれ。今急にド忘れしました。アナもできるんで。
これもタカさんもね、詳しい情報を教えてくれはって、うん、そうですね、よかったですね。
はい、ウイルス感染などの危険はないのでしょうか。そうですね。まあ、あれも難しいですね、ウイルスって。ウイルスソフトが実はウイルスなんじゃないかっていう説もありますし、ウイルスソフトというのはウイルスを阻止するソフトがウイルスソフトじゃないかっていう話もありますし。予防注射
で病気になるってやつですよね。
そうですね。で、あと、じゃあウイルスにかかった人どんだけいるんやっていう話もありますし、まあ、結局は確率論なんかもしれないですよね。僕はちなみに、まあ、多分かかったことないと思います。かかってたとしても気づいてないというか。
まあまあ、それはあったらかかったらならんかもわからんね。
そうですね。はい、じゃあ田中さんのお便り戻ります。私はだいぶ前に、コンピューターウイルスに痛い目に遭っているので、
ああ、それはね。
ウイルス対策はすごく慎重にやってます。
ああ、なんと、はい。
亡くなった父が元気だった頃の話なので、20年ぐらい前のことですが、父が仕事で使っていたパソコンが、ウイルスにやられて全く使えなくなったことがあるのです。OS は多分 Windows XP だったと思います。
はい、
ある日電源を入れたらデスクトップ画面も開かず、どのキーを押しても全く何もできなくなったのです。ウイルス対策ソフトも入れていましたが全くダメでした。専門の修理業者に来てもらいましたが、ハードディスクの中まで完全にやられているからデータ復旧もできないと言われました。それ大変やな。このような痛い経験をしているから、私はコンピューターウイルスには慎重な対策をしているのです。
なるほど。よくわかります。
まあね。
こんなことに遭うとね。
どうなんでしょうかね。これは難しいですね、その判断は。
そうですね。
実際コンピューターウイルスの本当にせいやったんだっていうとこまでやっぱり考えた方が、
あそこまでね、お父さんは言われてあるけども ね、
いいかもしれないですね。
まあこれは
ただこれも結局田中さん自身の話じゃないんで、田中さん自身はおそらくコンピューターウイルスの被害に多分暴れたことはないと思うんですよね。だから多分そのあたりはね、あのそのお父さんと田中さんの、多分ネットリテラシーの違いかなという感じはします。まあ端的に言うと、そのクリックすべきないでないところの違いが分かる分からないとか、もしくは何かトラブルに陥った時の対処法が分かっている分かってないとかっていう、別にこれはお父さんをバカにする意味ではなく、あのまあそれ 理性的に考えるとそういうところがあったのかな。だから、まあ、個人的な僕の観測ですけど、田中さんは多分、ウイルスソフトはいらないんじゃないかなと思います。要は、ウイルスソフトがなくても対処できる、多分、田中さんはネットリテラシーをお持ちやと僕は思ってるんで、はいはい、まあ、僕自身もそうなんですけど、だからこそ、まあ、ウイルスソフトは入れてないっていう部分もあるんですよ。というか、昔、ウイルスバスターとかね、そんなんを使ったことがあるんですけど、全然あかんかったんで、そっからもう僕は、コンピューターに関してはもうウイルスソフトは入れてない。
なるほど。
あの、Windows 自体の、OS 自体にもそういう機能が備わってるっていうことも聞いたことあるんですよね。ウイルスに対する、対応できる力を。それやったらなんでわざわざ社外品の、しかも、パソコンの性能を落とすようなものを入れないとダメなんだっていうのが、まあ僕は20年ぐらい前に思ったことですよね。はい。まあまあここはもう個人の選択ですが、まあ僕はいらないと思います。
はい、まあこれはもうしゃあないね。
そうですね。
どっちかですね。
はい。
はい。
話は変わります。
はい、もう変えましょう。
なかなか書くのが遅くなってしまった。7月下旬に行った長野県から富山県への旅行の3日目です。
いいとこ行かれました。
写真送ってくれてたんですね。 ごめんなさい、写真ないかなと思ってたんですけど、これどうなんやろ、これいけんのかな、ま
あ、田中さんやから写真は
そうですね、
あるべきやし、あるはずですね。
ちょっと待ってくださいね、はい、田中さん、これちょっとごめんなさい、パスワードあるんで、
はい、
今ちょっとあのパソコン、しかも Windows 7を使って、
はい、
田中さんが送っていただいたあのアップローダーのリンクから、ああごめんなさい、田中さんもう保存期間終わってました、すいません、
まあ謝りましょう、ごめんなさい、
ね、はい、ごめんなさい、はい、これ多分ね1週間ぐらいなんですよ、
なるほど、
このアップローダーは保存期間が、
なるほど、
なんで田中さん、せっかく写真送っていただいたんですけど、ちょっと写真なしで、
はい、
映像なしで読ませていただきます、
いきましょう、はい、
3日目の朝は、
うん、
長野駅から、
うん、
北陸新幹線に乗ります、
ああはいはいはいはい、
降りた駅は、
うん、
黒部宇奈月温泉駅、
なるほど、はい、
黒部宇奈月温泉駅、
そういう駅やね、はい、
ここで富山地方鉄道に乗り換えます、
うん、地鉄いうやつですね、
ここから富山地方鉄道の終点宇奈月温泉駅まで乗るのですが、
はいはい、
列車本数が少ない上に、
うん、
乗り換えも乗り換え時間もうまく合ってないので、結構時間がかかりました、
はい、
宇奈月温泉まで行けば、
うん、
皆さん予想がつくと思いますが、
うん、
黒部渓谷鉄道のトロッコ列車に乗ります、
はい
はい、黒部渓谷鉄道には子供の頃に乗ったことがありますが、
はい、
もうほとんど記憶には残っていないので、
うんうん、
初めて乗ったような感じです、
うん、
この日は天気が良かったので窓のない普通のトロッコ列車に乗ればよかったのですが、あ私は椎間板ヘルニアで腰を痛めていて、
はい、
背もたれのないトロッコ列車の座席に長時間座るのは辛いと思われたので、
はい、
指定席料金を払って、
払って、はい、
窓のある列車に乗りました。
はい、
ここであの写真の1と2が
あったんですね。
はい、あります。
まあ、省略です、
はい。
はい。ごめんなさい。
黒部渓谷鉄道は通常、宇奈月温泉から、これなんて読むんや。
ん
なんとか駅。
ああ、なんとか、欅平ちゃうか。
ああ、欅平駅までの運行ですが、これ欅っておもろい字書くねんな。
まあ、
奇変に、なんか、あげるみたいな、選挙の今日みたいな、昔の字みたいな、
うん、多分そうやと思う、
はい、うん、欅平駅までの運行ですが、2024年に起きた能登半島地震の影響で、
はい、
途中の鉄橋が被害を受けてしまい、
うん、
欅平駅まで行けない状態になっています、
はい、
それで現状では途中の猫又駅かな、
うん、多分そうやろうね、
で折り返す運行になっています、
はい、
猫又駅は普段は一般旅客の乗り降りができる駅ではないのです、
あそうですか、はい、
だからこの臨時営業の間だけとりあえずの広場や階段を作って折り返しまでの間旅客が滞在できるようになっています、
あ、はいはい、
あもしかしたらちょっとね、写真3、4送ってくれてるんですが、
うん
うん、見れないんですが、屋根すらも、
ひょっとしたらね、
ないかもしれないですね、ちょっと話変わるんですけど、生駒ケーブルの霞ヶ丘駅っていう駅が、梅屋敷駅の上にあるんですよね、
びっくりしましたね、
霞ヶ丘駅っていうのが。
あったんやろけど、知らんかったわ、
はい、あの駅もほぼお客さん降りないんで、屋根もないですし。確かね、改札機自身もないんですよね。だから通通なんですが、まあ、猫又駅は、もっと多分、もっとお客さんが降りないとか、まあ、基本的に降りない、ね、駅みたいなんで、乗り降りがない駅みたいなんで、ちょっと写真がちょっと見えないのが残念ですけど、はい、はい、これはしょうがないです。
はい。
黒部渓谷のダイナミックな眺めや、大きな鉄橋を渡る場所など、通常の鉄道では見れないような、景色だったので、
はい、
それに関しては良かったです。
ああ、なるほど。はい。
はい、ここで写真56があります。
はい。はい、
しかし、黒部渓谷鉄道は山あいを走るので、
ああ
自然の風が入って涼しいだろうと思っていましたが、
ああ
それは大きな間違いでした。 山あいといっても標高300メートル程度なので、
なるほど。
真夏だと全然涼しくない。
ああ。
冷房もついてないので、蒸し暑かったです。
あ、そうでしたか。
まあ、さらにあの窓があったので、ね、余計やったかもしれないですね。
まあ、そうですね、まあ。
もっと気候のいいシーズンに行くべきでした。おそらく今頃は紅葉が綺麗で、その時は積み残しが出るぐらいの混雑だそうです。要は、お客さんがその車両に乗れない。まあ、それが積み残しやと思うんですけど。
でしょうね。
そうでしょうね。今、うん、今、まあ、このお便りね、2週間前に送ってくれたんですけど、
う
んうん、今、まあ、今僕らこれ、11月、うん、まあこれ6日の配信なんですけど、はいはい、今でもちょうどいいぐらいちゃうかな。もうちょっと遅いかな、紅葉は。
少なくとも生駒についてはちょっと早かったね。
まだでしたね。生駒はまだでしたね、うん、奈良県の。まあ、富山の黒部やから、まあ、だいぶ気候違いますから、もう終わってるんかな、もしかしたら。
ちょっとわからんね、これ。
はい。はい、それと、料金がめちゃ高かったです。
あ、そうですか。
大人2人、
ああ
子供1人、
ああ、
往復8000円以上しました。
ああ、そうですか。
窓のない普通のトロッコ列車に乗ったとしても、
はい、
要はその指定座席買わんでるってことですよね、窓のない普通のトロッコ列車に乗ったとしても約7000円します。
ああ、そうですか。
今回の旅行にあたって、うん、鉄道の乗り換えの時刻だけはよく調べたのですが、うん、
ああ、なるほど。
まさかトロッコ列車の料金がこんなに高いとは思ってもなかったので、
ちょっとした出費でしたね。
はい、お金のことは考えてなかったです。
なるほど。
最初から料金のことが分かっていれば、別の場所に行っていたかもしれません。
そこまで思い詰めはったんだね、気の毒に。
なるほどね。まあ、今は、あの、京阪電車ですら、2025年の10月1日に料金改定しましたから、京阪が改定したんだったら、ね、やっぱり黒部渓谷鉄道も、
ね、
まあ、多分だいぶ高くなったんかなと、なんとなく僕は予想しております。
なるほど、なるほど。
はい。もう一度、富山地方鉄道に乗って、
はい、
新幹線との乗り換え駅、
はい、
黒部宇奈月温泉駅に向かいました。
そうかそう、はいはい。
富山地方鉄道の駅は、私好みの古い木造駅舎が多く、
うんうん、
こういう駅舎を見る方が、トロッコに乗るよりずっと楽しかったです。
なんじゃね、その辺は、あまり反省しすぎで感じはしますけど。
はい、もう一回言いましょうか、はい。こういう駅舎を見る方がトロッコに乗るよりずっと楽しかったです。
なるほど。
写真789。
はい、すいません。
はい。黒部宇奈月温泉駅からは、新幹線で敦賀まで行き、行き。
ああ、そこでまた。
はい。さらにサンダーバードに乗って大阪まで帰ってきました、
うん、なかなかいい旅でしたけども、ちょっとまあ一つだけ予想外のことがあって、
そうですね、まず暑かった、
うん、あ、2つあったんか、それと料金がね、ね、
そして
めちゃ高、
そうですね、運賃が、まあ、想像以上より高かった、あとは時刻がちょっと読めないというか、
あ、それもね、
まあ、あの接続があんま良くないっていうこと、うん、
まあ、
あの話変わるけど、
うん、
あの生駒は良かったな、接続、
まあ、良かったな、ただ、うん、めちゃくちゃ人多かったな、あれ
多かったな、
もう外国の方が、
うん、いや日本人も多かったよ、うん、外国人も多かったし日本人も多かったし、
うん、
あの、まあ、近鉄の生駒駅からちょっと歩いたところに、うん、あの鳥居駅があって、うん、そこから生駒ケーブルに乗るんですけど、うん、あの近鉄と生駒ケーブル、まあ、両方とも近鉄は近鉄なんですけど、
う
ん、
あ、ね、
乗り継ぎは良かったですね、
うん、僕なんかまあね、まあ、こういう性格だから、あの猫の格好のね、面白いっていうか、ちょっとチャラげたみたいな電車やったん、あれね、
宝山寺線のミケですね、ミケ号、
うん、まああれもええかいな思ったけども、
うん、
しかしうちのお客さん見てたら、
うん、
みんな本当喜んではったからね、
うんうんうん、
やっぱああいうことは必要なんやなと思ったわね、
そうですね、
僕なんかまあこういう性格やから普通の電車でもええんちゃうか、ここまで派手にすることはない思ったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとその辺のところでね、
はい、
人を見る目が僕もなかったなと思ってます。あんな喜ばれると思わなかった。
あの、まあ、ちょっとごめんなさい、奈良に飛んでるんですが、生駒ケーブルの、うん、あの、ミケ号、ブル号に関しては、あれ、西暦2000年に導入した、うんうんうん、まあ、新造車両。で、さらに言うと、あの、三条線の、あの、ドレミ号とか、あの、メルヘン号っていうんですか、
う
ん、あれも同じ2000年に導入して、うんうんうん、で、あのあたりから、うん、 あの、生駒三条遊園地の経営が一旦沈むんですけど、また回復して、で、2024年度に関しては、一応目標ですけど、生駒三条遊園地の入園者数年40万人
を
目標にしてて、1999年ぐらいが一番ピークで、67万人ぐらいが利用したんですけど、2014年か15年には確かね20万人切ったんですよ。
来たね。
切ったんですよ。それで、まあ、その前後に、あの、ミケゴ、ブルゴとかを導入したりとか、あとは、あの、お客さんの対象を若者から家族連れにしたっていう、そういう、あと遊具も変えたんですよ。ガラッと変えた。遊具のあの、絶叫マシンをなくしたんですよね。で、今は、お子さんとか家族連れが楽しめる、まあ、緩いやつになった。そのおかげで、まあ、2024年度、まさに今が2024年度なんですけど、どうで言うとね、まあ、あの、今2025年度か。
5年度
か。はい。まあ、40万人ぐらいを目指してる、24年度は、っていうことやったそうです。はい。まあ、まあ、黒部渓谷鉄道がね、どういうことやってるか知らないですけど、まあ、奈良県の生駒に関しては、すごい成功してるな、
ね。ねえ。ああいう本当、おちゃらけっていうか、あんなんがやっぱ本当意味があんやな、ってことがね。
だから、それこそ、あの、ね、トロッコ列車も、もしかしたら意味があるんかもしれないですよね。ね、ただ、玄人としては、正直何や思んないなみたいなとこはある、あるでしょうね、
まあまあそれはまあ人の感覚やからね。
そうですね、
はい、はい、了解しました、はい、
田中さんまだあるんですよ。
おいごめんごめん、
これやったらただの、まあ、ただのでもいいんですよ。
ちょっとレポート
です、ね、はい、あの長野富山レポートなんですけど、ここでちょっと田中さん視点が入れてくれてますね。ここで新幹線の構造について述べさせていただきたいと思います。
いいですね、はい、
まあ、あの、いいとこ悪いとこみたいなやつですね、
はいはい、
東京から離れた地方都市では新幹線がやってくることを熱望しており、実際に新幹線の線路がつながれば大喜びしています、しかし新幹線がやってきても発展するのは新幹線の駅があるところだけで、それ以外の町では全く関係ないです、富山の場合、富山駅周辺はすごく発展していますが、それ以外の場所では、先ほど見ていただいた富山地方鉄道の駅のように錆びれたままになっています。
ね、
要するに県内での格差が広がっているだけなのです。また東京への時間的距離が縮まったと大喜びしている人がおられますが、新幹線にしょっちゅう乗るのは全国を飛び回るビジネスマンぐらいなもので、普通の人にとっては新幹線に乗るのは年に一回あるかどうかでしょう。新幹線がやってくるのが本当に豊かさをもたらすのかどうか考え直すべきではないでしょうか。それに国鉄が JR になって以来、にできた比較的新しい新幹線は整備新幹線と言って、国や自治体の税金で作られています、税金で作った線路を JR に貸しているのですが、JR は30年間線路使用料を支払っています、30年分支払っても建設費より安い金額に設定されています。31年目以降どうするのかはまだ決まっていません。つまり税金で新幹線を全国に作っていっているのです。現在新幹線を敦賀から小浜を通り京都の地下を通って新大阪まで作ることを計画されていますが、このルートだと建設費は5兆円かかるのではと言われています。税金が上がることには大抵の国民が反対します。しかし5兆円の税金を使って新幹線を作ることがいいのかどうか、もっと多くの国民が考えるべきだと思います。ということです。
ね、深い問題ですね。
これすごいよくわかります。田中さんのおっしゃってることは。あの、田中さんの話と関係あるかどうかわからないですけど、あの、外国人宿泊者数っていうのがデータで出てるらしいんですよね。要は何万人外国人がその都道府県に宿泊したか、それを年間の数で、まあそのランキングすべきことかどうか置いといて、そういうランキングをまあどっかが出してるらしいんですよね。僕でちょっとそれを、あの、詳しくはどこのサイトか忘れたんですけど、見たんですよね。そしたらまあ、当然東京はもうダントツで、
それはそうやろ。
で、その次大阪、で、京都、で、まあ、福岡、みたいな感じで、まあ、あの、徐々にこう、 数が減っていくんですけど、あまあ最下位は、うん、島根県。
あそう、う
ん、で、確か、島根、鳥取、
うん、
それで福井なんですよね。
う
ん、
あそう、う
ん、で、やっぱりあの、新幹線の止まる駅はね、上位なんですよ。例えば、石川県とか、あと長野県とか、けどね、石川県が、さっき、まあ、田中さんのお便りの話とちょっと関係してるんですけど、石川県が美味しい思いをしてるんですが、その沿線の富山とか、で、福井とか、新潟とか、やっぱり全然ね、外国人の宿泊数は、少ないんですよ。だから要は新幹線を通して地域が発展するって、まあ、田中さんのおっしゃってることをまたもう一回言うんですけど、そこの周りだけなんですよ。あとは、まあ、言うたら通過点になってしまう。奈良もそうです。奈良ってあんだけ歴史の豊富なとこで、もう京都にも負けんぐらいの、ね、いろいろ社寺仏閣もあるんですけど、その、僕が見たランクではね、ならこんな低いんっていう、ちょっと衝撃でした
ね。
というのは、やっぱり、近鉄が便利すぎて、
うん、
まあ、例えば大阪に宿泊して奈良日帰りとか、うん、京都に宿泊して奈良日帰りっていう多分ことなんやろうなって。
25分程度でしたからね。
そうです。
こっちから、ここから梅田行くでも20分ぐらいかかるじゃないですか。
そうなんですよ。
千里からね。
そう、大阪難波から生駒、生駒駅まで20何分で。生駒トンネル通って、要はまあそういうことですよね。まあまあ近鉄が早すぎるからこそのもしかしたら奈良の宿泊客の少なさなんかもしれないですが、まあちょっと そことこの新幹線の問題はまた別なんですが、ただおっしゃってる、田中さんのおっしゃってる通り、一方的な見方での利益ばっかりを誘導してる感じはしますから、それはもう大阪万博もまさに、僕から言わせるとそういうイベントやったんで、やっぱり、反対意見の人とか、その利益を享受できない人たちの意見も、ちゃんと救い取らんとダメですよね。それが政治のやることなんですけど、政治家が堕落しすぎてるんで。
堕落っていうか、もうその感覚もないんちゃう？
だからそれが堕落なんですよ。ないということが。要は自分の考え方と違う考え方があるっていうことを、全く理解してないですよね。はい。
そのまま結果。かまあ、これはちょっとまあ飛躍かもわからんけど、
はい、
今の熊騒動もその辺にあると思いますよ。
ああ、うん、そうですね、うん、熊騒動本当
に熊はねやっぱ山の神さんが怒ってるんですあれは。
ああ
なんかほっときまくってね。
そうですね、あの整理も何もせんと、
うん、
草刈りもせんと、
そういう人に対する恩恵もなしに、
なしに
そういう人をどんどん切り取っていって、
そうですね、
あ都会来て働け都会来て働け言
う
て、
そうです
、山が荒れ放題になってね。
そういうことです、
まあ、この辺で一つその山の神と言われてた熊を使って、
そう
です、今のやつに一つ爆弾出したれということで、
けど結局それでね被害を被るのは、うん、まあ言うたら田舎の方なんですよ。要は東京とか大阪とか首都圏で政治をやってるアホな政治家は、うん、ぬくぬくと、うんうん、生きてる、うん。それが世の中の矛盾として出てくるってことですよね。
クマも政治問題です、完全に。
なるほどね。
うん、まあまあ、それは、まあ、ちょっとまた話が飛躍します。はい、今週の FM 宣伝でそんな話しますんで、よかったら聞いてください。
はい。
はい。で、まあ、ということで、これ宣伝になりました。行きましょう。パッと行きましょう。
はい、田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
次はね、上門さんです。
おお、待ってました。
上門さんもね、先週いただいたんですけど、はい、すいません、ちょっと。
上門さん、前大活躍しましたもんね。東京なで切りっていう
の。あれはすごかった
です。もうね、もろ刃の剣でそこらかけまくったっていうね。
褒めてんのか。
あの行動力。
もろ刃の剣って褒めてんの、うん、それ。
いや、褒めてる、僕は褒めてるつもりです。
はい、
バンバンバンと終わるところ切り離し、はい、月光仮面みたいなもんですよ。
あ、はい、そういう意味では今日はその話をちょっと関係してる、まあ、
いいんですよ、
かもしれないですね。
そんな人やった。
もろ刃の剣、要は、まあ、矛盾ってことですよね。はいはい、矛と盾じゃないんですけど、はい、まあちょっと違うかな。
はいはい。
バンバグの皆さん、各週講師お疲れ様です。
いや、ありがとうございます。
いつも元気に楽しい番組ありがとうございます。
あ、そうやといいんですが、ありがとうございます。
気温30度のからの、急に20度を超えない気候になりましたが、おかわりはないでしょうか。
いや、寒いですね。
ちなみに今、うん、まあ、この上本さんのお便り、ほぼ2週間前にいただいたんですけど、
ね、はい、
今そのほぼ2週間後の、僕ら今11月これ5日に収録してるんですけど、うんうんうん、水曜日、
はい、
室内気温 20.2 度、
あ、
まあ、そういう意味では、まあ、上本さんのお便りの内容とそんなに変わりないですよ ね、
そうですね、
ちょっとやっぱり寒いんで、はい、
うん、
あの電気座布団をお尻に敷いたりとか、
あ、そうですね、
であとは僕ですらも長袖着てる状態ですね。
はいはいはい、
さて、スーパーマンのバンバさんは最近菓子パンに 沼られておられるようで、
すみません。
ちょっと心配になりました。
あ、ごめんなさい、心配かけてますか。はい。
という私は、工学はかじりましたが、
はい、
まあ、学問ですね、
はい。
工学はかじりましたが、医学や栄養に関しては、ど素人の立場からのまあ感想
です。ありがとうございます。まあ、そういうように聞けっていうことで言ってくれてあるんですね。ああ、そうします。はい。
歳を取ると、油を分解する能力が落ちて、
はい、
体に油が溜まりやすくなり、血管が詰まったりして、病気になったりするというようなお話はどこかで聞いたことがあると思います。
はい、聞きます。はい、あ、
そこで気になるのが、菓子パンです。
はいはい。ありがとう。
菓子パンにはどっさり植物油、
はい、
植物油が使われておりまして、
ですね、はい、
原材料に書いてある、マーガリンは、植物油に水素を結合させて、バターに似せて作られたもの。
ああ、そういうもんですか、マーガリン
って。はい。で、悪玉コレステロールになるトランス脂肪酸が入っているらしいです。
はい、はい。
ショートニングも、植物油に水素を結合させて、固形化したもの。パッケージに牛の絵が書いてあっても、
はい、
ホイップクリームの主な原料は、植物油で、
なるほど、
牛乳成分をちょっと足して作られています。
まあ、安上がりってこともあって。
そうですね。
はい、
前回紹介されていた、某社のぬまるという製品の原料にも使われておりまして、
あ、すみません、
まずマーガリンとか、ショートニングのことだと思いますが、はいはい、
今ちょっと、あの、袋がないんですけどね。
そうですね。
うん、ものすごい重いパンやったんです。
はい。カロリーは457キロカロリーで、
うわ
ー、脂肪は 25.2 グラムと書いてありました。
はい、あ、そうですか。読んでません。はい。
これは異色同源を歌ってきた JOBGB が紹介するには、ふさわしいものなのか、
いや、
一度よっちゃんのご意見も伺ってみたいところです。
わかりました。はい。
では今週も異色同源元気に更新楽しみにしております。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ウエモンさんという、
はい、
ラジオネーム、ウエモンです。
はい。
って書いてくれてます。
おお、それ言いました。はい。
はい。はい、どうですか？
いやいや、もうね、あんまりにもその、なんか、あの、菓子パンのネーミングは面白くてね、
はい、
ネーミングでも惹かれてついつい食べてしまったりして ね、
なるほどね、
で次々菓子パンってすごいですね、新製品が、
うん、
どんどん出る、
うん、それ言われんでも知ってる、
各社新製品、
ね、けど俺は興味ないから可愛い、
あ、そう、僕はまああのネーミングは面白いにようやってるなというようなこともあって、食べると意外とこれが美味しくてですね、
なるほど、
何部でも食べられることですけども、確かにまあこう分析していただいて、
そうですね、
冷静になると調子に乗ったらあかんなということは分かりました。
あの、まあ、上本さんは菓子パンの話してくれてるんですけど、あのちょっと違う食材で言うと、あの、まあ、例えばクリームシチューってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
あとはカレーとか。
インスタントもんですね。
インスタント、あ、というかあの、インスタント、はい、スーパーに売ってる、うん、まあ、いわゆるそのルーってやつ、
あールーね、
ですよね。ルーね、うん、あれを、まあ、お湯とかだしで溶いて、で、そこに野菜とかお肉を入れて、うんうんうん、で、まあ、カレーとかクリーム、うん、シチューとかにするんですけど、うん、はいはい、あれも油がすごくて、
うん、
で、それなんでわかるかっていうと、うん、そのデータじゃなくて、
うん、
要は皿洗いしたらわかるんですよ。
なるほどね、
皿洗いした時の、うん、あの、食器とか、うん、お鍋に、もうしつこくこびりつくあの油、
うん、
で、まあ、あの油を体に入れてると思うと、
うん、
ちょっとね、上本さんのおっしゃってることもね、うん、理解できるかなと、
いや、もう大いに理解できます、
思うんですが、はい、
うん、
まあなんか食べてまいりますね、
うん、まあうまいんです、
そのうまさがどっから来てるかっていう、
うん、
要はほんまのバターであり、
うん、
ほんまのチーズであり、
うん、
ほんまのホイップクリームやったらいいんですけど、
うん、
バターもチーズもホイップクリームも、ショートニング使ってたりとか、
うん、
あとは何でしたっけ、なんか言うてましたね、
うん。
マーガリン使ってたりとかっていうようなことですよね。う
ん、僕はさ、そのマーガリンとかね、また牛乳製品に対するなんか妙な信仰みたいなもんもあるなと思ってね。
ああ、
うん。それもちょっと怖いな思って。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、上野さん、反抗するんちゃいますよ。観光はしませんけども、
はいはい、
油でなんでその植物油が悪くてですね、
あ、
まあ動物性のものが、まあ、いいとは言うたらへんけども、
はいはいはい、
言うたるということに対して一言まあね、ちょっとした
あ、半期を、半期を。
半期はすみません。あ、もう本当の3分の1期ぐらいをですね、ちょこっと今言うてみたかったんですよね。
だからそれで言うと、ちょっと話また長なるんですけど、
俺はもう牛乳はあんまり好きじゃないから。
あの、ちょ、オープニングでちょっとチラッと言いましたけど、僕はあの、子供が通ってる公立中学校の、あの、給食を食べるっていう体験会に参加して、
保護者が言ったよね。
はい、310円払って、うん、子供たちが普段食べてる給食を僕も体験させてもらったんですよね、うん、お昼ご飯に、うん。で、その時、一番僕が感じたのは、うん、え、まだ牛乳飲んでるんっていう、
うん、牛乳は。
まだ牛乳強制的に飲まされるんっていうので、あ、語弊があるとダメなんですけど、強制的には飲まされないです。飲みたくない人は飲まなくていいですし、まあ僕みたいに牛乳飲んだらお腹下す人間は、うん、あの、もちろん今回も飲まなかったですけど、うん、は
い、
ただ問題はですね、うん、問題は何が言いたいかっていうと、要は牛乳を入れてる意義っていうのが、あの、カルシウムなんですよ。うん、カルシウムを、まあ、体に吸収、必要な栄養素として成長期の子供にはいるので、牛乳でカルシウムを補ってもらいたい。え、けどカルシウムって牛乳だけちゃうやんっていうのが僕の考え方ですね、うんうんうん、なんでデフォルト基本的に牛乳がそこの根底にあって、うんうん、でたまに魚とか別のもんを入れる、うん、えけど給食って食育やんね、食育ってやっぱり食の歴史を、うんうん、まあ後世に伝えるための大切な、まあ、機会やと思うんですけど、うんうん、それでなんで戦後に入ってきた牛乳を、うんうんうん、その必要な特に成長期の子供に必要なカルシウムを補う最もいい製品として給食に入れてるのって、え、それ40年経っても変わってないんやっていうのが僕は衝撃でしたね。
まあまあまあ、
ただこの議論すらされてない日本ってやっぱり後進国やねんなって、30年40年経っても変わってないな、下手したら戦争に負けた80年ぐらい前から何にも変わってないなっていうことは感じましたね。はい、
まあ、いろいろこれは考えがありますけど、まあ、あの、とにかく、あれですよね、過ぎたるは、
及ばたる
ということでね、あまりにそのなんか植物で行ってもいかんし、
そうですね。
まあ、僕は牛乳の方はまあ飲めないから行きませんけども、
はい、
まあ、牛乳由来のものが良いとは言えないし、
ああ、そうそうそう。
植物由来のものが悪いとも言えない。そこらはまあ自分の、まあ、何っていうか理性というとオーバーです、
ね。だから食べてて体調良かったら、うん、まあそれでいいし、
うん、まあね、
それで体調悪なったら、うんうん、あ、じゃあちょっとマガリンやめようかなとかしたらいいわけであって、うんうん、頭ごなしにこれはいい、これは悪いっていうのは、うんうん、まあどうやねんっていう話かなっていう。うん、
まあまあ、ね、あの、上本さんの言うてはる親切心には反抗はしてませんが、
そうそう、
まあそれを、まあ、あの、言われたことをちょっと気にしながらですね、
うん、
まあバターの、バターっていうかその、
マガリン、
うん、この菓子パンにはちょっとね、いつ一歩ちょっと引いてみなあかん時期かいなと思います。
なるほど、なるほど。
ありがとうございます。
いいタイミングでしたね。
そうそうそうそう、そうですよね。
ただ、まあ、ちなみにあとよっちゃんにはごめんなさい、聞くん忘れまして。
うんうんうん。まだこれよっちゃんまだ知らんからね、この
回答
とか
ね。そうそうそう、そうですね。
一遍聞いておきます。多分、まあ、上門さんと同じ件やと思います。
ああ、ですよね、うんうん。はい。というわけで、上門さんでございます。
ありがとうございました。
ジュエリー上島隆さん。
あ、隆さん待ってました。
はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつもお世話になっております。
いや、こちらの方こそ。
早くも11月を迎えて、寒暖差も大きいものですが、皆様お元気にお過ごしのことと存じます。さて、世の中ではいろいろな話題があり、ついていくのも疲れるのですが、なんとか後ろから話題を追っかけている、ゆっくり人生です。その話題の一つの、三愛アトラスは、水星なのか宇宙船なのかと話題になっています。
あ、そうですか、すみません。
自ら軌道を変化させている、これ多分水星って読むんですよね。
あ、水星ですね、
はいはい、水星なのに太陽に近づいても熱による変化がないなど、NASA がその画像を公開しないことが、そんな噂につながっているようです。そうですか。
これちょっと僕知らんわ、この話題。
なんとなくですが、
うん、
何事もなく通り過ぎていく話題と思っています。
はい。
ということです。
はい、わかりました。
三愛アトラスという。
そうですか。
彗星が今問題というか話題になっている。
なんかそんな話はどっかでちらっと聞いたことがあるんですけども、
あ、そうですか。
ちょっとこの辺まで はい、追求もしてませんし、
僕は全く今初め 初耳です。
どっかで聞いたかにはありますね、
はい、はー、次に、はい、日本で初めて、
はい、
高市早苗氏が日本国の首相になりました、
うんうんうんうん、
明治維新以降で初の女性総理の誕生は大きな話題になっています、
はいはいはいはい、
就任早々トランプ氏に対してのよいしょ外交、
うん、
そして中国への言いたい放題の外交、
うんうん、
中国へズバッときついことを言えるのも女性だからなのか、
うん、なるほど、
はてな、
はいはい、
よく言った後日本の保守派からはヒーロー扱いされています、
うん、ああそうですか、うん、
慶明党を切って捨てたことは、
うん、
国民の過半数以上が支持しています、
うん、
足かせがなくなり、うん、さらに、さらなる右傾化は進むようです、
うん。
ということです。
はい、なるほど。これ第二の問題ですね。
はい、また続くんかな、はい、
うん。
アメリカと約束した軍事費の増額の前倒しや、うん、自衛隊を軍隊と位置づけ、その先に見える徴兵制の復活を示唆、
うん、
かっこしてほのめかすことと書いてますね。
はいはいはい、
示唆。北欧やドイツなどの思想の先進国でもすでに徴兵制度の復活が話題になっています。私は時々そんな近未来を心配しています。なんかこの話で言うと、僕ら今これ11月5日火曜、水曜日2025年に収録してるんですけど、収録前の10時ぐらいかな、午前10時ぐらいに急に僕のスマホと文雄くんの携帯が鳴り出して、
うん、
ほぼ同時に鳴り出して、
うん、
で見てみますと、ちょっと待ってください、ちょっと間違えたこと言ったあれなんで、うん、ちょっと今僕スマホで一応スクリーンショット撮っとったんで言いますけど、文雄くん僕の声話聞こえてるよね。
あ、聞こえてるよ。
うん、緊急速報メールっていうのが来ました。
うん、ああ、俺のとこもな。
訓練通報ドリル、かっこ大阪府かっこ閉じる、うん。大阪880万人訓練の訓練通報です、
うん。
実行委員会を代表して大阪府より発信しています。ディザスター、かっこ災害。ドリル、かっこ訓練。10時3分に大阪府沿岸全域に大津波警報が発表されました。各市町村の指示に従って身の安全を守るための適切な避難行動を取ってください、括弧して大阪府と書いております、
うんうん、
まあ、こういう緊急速報メールが、まあ、勝手に僕のスマホと文雄くんのガラケーに送られてきたんですけど、うんうん、まあ、これ自体は別に どっちでも、まあ、勝手にやっとけって話なんですけど、僕がこの先感じたのは多分徴兵制の赤紙スマホに来るやろうなっていうことです、
うんうんうん、
これ、タカさんがおっしゃってる、その、ドイツとか、まあ、北欧のどこの国かわからないですけど、まあ、徴兵制度を復活された。まあ、ドイツは結構有名ですよね。日本人で知ってる人も多いと思うんですけど、おそらく日本の徴兵制が、まあ、あと5年か10年かわからないですけど、復活した時は、おそらくスマホに赤紙が来んねんなっていうのは、まあ、それは徴兵制っていうか、どっちかというと、まあ、戦争が起こった時の、まあ、そっちの方の徴兵なんですけど、まあ、今ドイツが言ってる徴兵っていうのは戦争が起こる前のまあ徴兵というか、いわゆるまあまあ海兵というか国民海兵じゃないですけど、軍事訓練の話かもしれないんですけど、まあ地続きなんかなっていう感じはしましたけどね。この緊急なんとか速報と徴兵制の緊急速報メールですね、とまあ赤紙的なもんが多分スマホに来んねやろうなっていう、まあ僕は年齢的にもしあれ徴兵されないかもしれないですけど、まあ自分らの次の代のね、
はいはい、
まあ言うたら自分の子供の代に、うん、おそらく戦争が起こるだろうなっていうのはなんとなく想像してるんで、
うんうん、
まあ今のままだとね、
うんうん、
はい、
まあそういうところを向いて一歩近づいた感じがしたね。
もうね、というかね、安倍の時にもすでに近づいてたのは間違いないんですが、やっぱり安倍からスタートした、自民党の嘘つき政権で、まあ最終的には高市早苗でかなりこう進んだ。石破さんでちょっとマシになったかなと思ったんですけど、まあ高市早苗さんでもっと、まあ高市政権でもっときつくなったかなという感じですね。まあ弱者が 社会的弱者がすごい応援してる感じはしますね。あの弱者っていうのは経済的弱者じゃなくて、あの知識的弱者っていうか、単純な人らが高市政権は応援してる感じがします、
ね。なるほど。はい。はい、まあそんな意見が出ました。
そうですね。はい、さてさて、前置きが長くなりました、ね。はい、前回話しました、はい、猫間川。
はい。
ですね。今、タカさん、猫間川の観光機を、はい、ね、あの南側から北に向けてやってくれてます。
うん、まあ、大阪の原点みたいなところで ね、生まれはった方ですからね。
はい。はい、探訪機の言葉をそのまま使って、しかも南から北へ流れるこの川を、
うん、
北から南へ話を進める逆の形でしたので、あ、そういうことやったんですか、はい、大変分かりづらかったと思います。
ああ、ちょっとね、そういう意味で。
そうですね。
とこもありましたね。
はい。今回からは全文を私の言葉で、
はい、
地理的な位置も分かりやすいようにお話をしたいと思います。
はい。
まず、猫間川が川として姿を表すのはどこなのか。猫の間の川ですね、はい、猫間川の始まる場所はどこなのか、いろいろな資料や古い本などからですが、その1は、
うん、
現在の近鉄南大阪線のこぼれ口駅あたりです、
うん、ああ、そうですか、あのあたりですか。ということは大和川が出てて流れて出たとこなんかな、こぼれ口
かな、
はい
はい、このこぼれ口駅は位置的に JR 天王寺駅周辺と考えていただいて OK です、
うんうんうん、はい、
この周辺には一心寺の裏山にあたる茶臼山があり、
はい、
そこには大きな池があり、
うん、
昔は貸しボートもありました、
はい、
知ってます？
いや知らん、あったこと聞いたことある
んですか？
見たこともない、はい、
加えて下寺町、
はい、
つまり天王寺七坂にあたある清水寺には、
うんうん、これ清水から清水殿が、まあ、そうい
や書いてる通り
です、はい、分かりました、はい、
滝が流れ落ちています。
あ、それは僕よく見たこともあります、知ってます、
さらに、
うん、
近くの庚申堂の山門前には、
うん、
今も大きな井戸があります、
うんうん
うん、ご竜神5つの竜の神様、はい、五竜神の他に、
うん、
竜神の祠も多く、
はい、
竜かっこして竜って書いてますね、
うん、竜というも
の、のつく名前のお寺も多くあります。
はいはい、
つまり一体は水にまつわることばかりです。あ、まあまあ竜は水の神様で、
はい、
まあ僕らも何回もラジオで言ってますけど、はい、庚申堂はまあどっちかというと猿、猿ではないんか。
いや、まあ、猿も関係してますね。
はい、これも、庚申堂の文化もむずいんですよね。
ね、う
ん。実際に僕が体験してないんで、うん、あの、理論だけでは知ってるんですけど、
ま
あ、富岡はもしかしたら庚申ね、田舎の誰かがね、
うん、
そんな夜な夜な起きてなんかやっとったかもしれないですけど。
火町中がありましたね。
ああ
。あの、それで、まあ、ね、あの
神様に告げ口をするのを防ぐんですよね。
まあ、みんながね、寄ってたかってですね、
はい、
まあ、一つのところ集まって告げ口されんようにするとか、まあ、その辺がで実感のない話なんですよね。
庚申はね、
うん、だけど、まあ、
けど関西と特に大阪、まあ、京都も庚申大好きですからね、本当に庚申堂いっぱいありますから。はい、じゃあお便り戻ります、
はい、
さて、川を掘った口と書くこぼれ口は、はい、その昔には関や小さな治水ダムがあったようです。つまり昔はこのこぼれ口から南に大和川まで大きな湿地帯が広がっていて、
はいはい、
このこぼれ口でその水を一箇所に集めて流していた、
うん、
それがこぼれ口で、猫間川の始まる場所
です。なるほど、
う
んうん、
さてでは、その水源地である大きく広がる湿地帯なのですが、今もその痕跡は以前ボラボラされた
我
孫子筋に沿って、
はい、
懐かしいですね、我孫子筋、
はい、
南北の一直線上に多く残っています。
うん、そうか、
はい、まずはこぼれ口から南に約1キロの位置に桃ヶ池があります、
うん、あ、はい、うん、
この大きな池には島があり、
うん、
今も20軒ぐらいの 普通の家が建っていて、
はい、
人が暮らしています、
うんうんうん、
その外れには桃ヶ池明神の祠があり、
はい、
龍神を祀っています、
はい、
龍の神様を祀っている、
水の神さんですね、はい、
子供の頃には貸しボートもあり、
ああそうでしたか、
長雨の時には水が溢れ出していました、
はい、
ここの住民たちはこの湿地帯で作物を栽培して魚を取っていた松江と聞いています、
はい、
へえ、すごいですね、まあ、その中も人が住んでるっていうのも驚きですけど、
う
ん、
そうですね、
さらにこの桃ヶ池から南に400メートルには長池という南北へ細長い池があります、
はい、うん、
この長池については子供の頃に高齢者から聞いた話から、
うん、
明治時代まで桃ヶ池が長雨などで頻繁に溢れていたので、
うん、
その水位の調整池として今の長池付近にあった小さな池を今の大きな池に整えて長池となったようです。
そういうことか、うん、なるほど、はい、
位置的には桃ヶ池長池ともに JR 阪和線の鶴岡駅の西側で、この鶴岡の名前も昔この辺りの湿地帯が鶴の生息地であったことから来ています。
うん、全部水です ね、
ね、
はい、
さらに周辺には万代池、
おお、まだ来た、
うん、ね、万代池は僕もなんか調べたことありますけど、うん、長井公園の中にも大きな池があります。
はい、
すべての池は地下の水脈でつながっているのでしょう、
はい、
さて、こうして根駒川の水源地の説明をしましたが、根駒川の一番の謎である、どうして根駒川が引力に逆らい低い位置の南方向からそこそこ高い位置の北方向へ流れたのか、つまりなぜ緩やかな上り坂を川が登っていたのかです、
うん、はい、
これは僕もちょっと分かんないです、なんでなんですかね、う
ん、
ね、うん、まずこぼれ口から南に広がっていた湿地帯を大量の水を貯めるためのコップや器と考えて思い浮かべてください、
はいはい、
そしてそのコップや器に水が溜まり最後には溢れてしまう、
うん、
その水が溢れ出る出口がこぼれ口という小さな出口なのです、
うんうんうん、
溢れる水の水圧力は大きく、その水圧を利用して根駒川は緩やかな上り坂を上りながら北方向へ流れていたのでしょう、
は
い、つまりこぼれ口がマスの役目を果たしていたのでしょう、でもいつかは水圧も低下して根駒川は坂を登れなくなります。こうしてここにもう一つの疑問が出てくるのですが、この謎もすぐに解けます。
へー、
つまり根駒川は南方向から北方向へ流れ、今の JR 桃谷駅付近に達したところで、その流れが停止しそうになるのですが、
はいはい、
その桃谷の頂点から北へ細工谷までの強烈な下り坂で水圧を回復して、
あ、
今の鶴橋駅から北方向へ流れていたのだと思います。
は
ちょうど今の玉造り筋という道路の桃谷から細工谷まで北方向への下り坂は、裏道では斜度が12度以上の急な下り坂で、約500メートル以上も続きます。子供の頃にはこの坂を何度も自転車で下って、スピードを競っていました。
あ、
面白い。昔の自転車には速度計がついていて、私の自転車にも速度計がついていました。
あ、そうでしたか、はい、
最高時速、最高速度は50キロを超えていました。
すごい、
これはすごい、
暴走できねえ、
はい、なんかちょっと今思ったんが、
あ
の桃谷商店街の人たちのあのスピード強はもしかしたらこの細工谷のせいかもしれないですね。まああれは東西の商店街なんで、高さんのおっしゃってる細工谷の下りは南北なんでちょっとまた違うかもしれないですけど、ま
あ、自転車の速度についてちょっと違う感覚の人があるかもしれない
ね。そうですね、はい、 なので何人もがこの桃谷モンスターダウンヒルに自転車で挑み、骨折していました。
骨折までしたんですね。
こうして猫魔川は魔法のように微妙な地形で水圧を維持しながら北へ穏やかな上り坂を流れていたのでしょう。当然昔はよく溢れていた川で、そんなこともあって暗渠化されたのでしょう。
なるほど、なるほど。
はあ。そしてその水圧は上町大地の天王寺七坂あたりの高い位置にも水を供給する水圧だったのでしょう。
はい。
下寺町の丘の上の清水寺にも、滝が流れ出ているのでしょう。
あの滝そうですか。滝って言っても、細い、もう、ちょろちょろっとした分ですけどね。水道流してるみたいな感じですか、
ね。なるほど。はい、ちょ水漏れみたいな。
まあ、ちょっとそういった失礼やけど、ね。
パッキンが
何本かあるんですよ、はい、はい。
ここで、安倍の区の公式資料に、こぼれ口の由来が書いているのです。
はい、はい。
その画像と URL、そして昭和22年頃の猫魔川の画像を添付しておきます。
ありがとうございます。
ちょっと見てみましょうか。
はい、貴重な。
これが昭和22年頃の猫魔川。白黒写真なんですけど。
すごい。
川幅が意外にあるんですよ。
すごい広いじゃないですか。
これ、目測でも10メーター弱はありますね、川幅。そ
うですね。
で、写真の、まあ、中央に川幅10メーターぐらいの猫魔川が流れてて、はいはい、まあ、水量は非常に少ないんですけど。
ゴミなんか結構。
ゴミがすごいですね。
かなり掘ってますね。
はい。で、はい、その川の、高さもすごいね、これ、3メーターぐらいありそうなんですけど。
石垣が積んでね。
そうですね。その石垣の一番高いところに、まあ町が広がってて。で、一番手前のね、小学校4、5年生ぐらいの少年、丸刈り頭の、なんか三輪車をこう、漕いでるみたいな。
ああ、自転車も漕いでる。
自転車かな、これ。三輪車かな、これ。
ちょっとピント構えですね。
ねえ。ただ、この写真見てわかるんですけど、なんか子供が多いな。
まあ、そら当然でしょう。
これもしかしてあれかな。猫魔川を暗渠化する時の工事風景ですかね。
ねえ、蓋を仕掛けてますね。なんか大きな電信柱みたいなもんが。川をこうね。
そうですね。川の上を覆って。
なんかそこに。等
間隔に。
うん。なんかちょっと兵隊さんみたいな格好した人が工事してあるから、これでだんだんと暗渠化したんでしょうけども、はい、しかしこれがそのまま暗渠化されてるとすれば。
だいぶね、この道路の下の。
広いですね。
水路、広いですね。
これ、一緒が、まあ、ね、まあ、二人ぐらい、こう縦に、変な言い方やけど、行っても、天井届かんぐらいの高さですからね。
そうですね。川の高さも高いし、幅もね、10メーター弱あって。
びっくりしました。
で、僕はその ONCC のツアーというか、講座で、この猫魔川の話をちょっと調べたところによると、猫魔川ってそうなんですよ。幅10メーターぐらいあったんですよ、もともと。で、水運で、梶原線っていうんですか、はいはい、なんかそういう大和川から登ってきた船で、まあいろんな物資を運んで、はいはいはい、で、一時、真田幸村がですね、はいはい、大阪、あれ、冬の陣やったかな、はいはい、夏の陣やったかの時に、なんか船に隠れて、はいはい、敵に見つからんと、なんか大阪城かどっかまで行ったみたいな、なんか そんな話があったぐらい、結構、まあ川幅も広かったんですけど、水位があんまりなかったんで、そんなに大きい船は、なんか通れなかったみたい。で、結局暗渠にした原因も、さっき、まあ、タカさんがおっしゃってたように、要は水が溢れて、水位少ないくせに溢れるときは溢れて、なんか悪臭がすごかったらしいんですよね。で、それで、まあ、道路の時代も来た、車の時代も来たっていうことで、上をコンクリートで覆って暗渠にして、今は、まあ、幅の狭い、車道になってるっていうことですよね。
珍しい写真は。
はい。あと、こぼれ口の由来ですね。これ、スクリーンショットも貼ってくれてるんですけど、はい、今の JR 寺田町駅の、寺田町駅の南方、猫魔川の、あたりから着工して、西へ甲信街道から茶臼山の南、家庭池に達する洪水対策用の工事が行われた。
ましたと。
はい、これ788年の、わけの清丸っていう方がした工事。
もう歴史に出てくる人ですよ、本人の人はね、は
い。この工事は未完のまま長く中断されていたが、徳川時代に大和川への転作工事となって実を結んだ。
なるほど、はいはい。
工事のためにこの辺り一帯は湿地、湿潤地帯となったが、ホタルの名所となり、シーズンには出店が並んで賑わった。現在、近鉄南大阪線の駅名に、その名を残して
る。なるほど。
っていうのが、まあ、こぼれ口ですね。なるほど。その、僕も、低いとこから高いところに、なぜ川が流れるのかっていうのがちょっと不思議やったんですけど、要はまあ、水圧が結構あって、
そうですね。
坂を登れた、川が。で、さらに言うと、西下りのあたりで、ものすごい急な下りになるから、その勢いで、まあ、言うたら、その、あれ、登って、北側はどこでしたっけ、桜の宮のあたりの、第二谷川か、ぐらいまで確か、この、猫間川は、まあ、流れてたらしいんですけど、まあ、そこまで流れる力が、まあ、二つの水圧と、下りの、激流下り。で、そこをタカさんは、時速最高50キロで自転車で走ってたっていうね。
で、骨折った人がおると。
はい。タカさんはおらなかった。
まあ、あの人は大丈夫でしょう。スポーツマンみたいな人ですから。
はい。というわけです。
いやー、まあ、なんか、大阪もこういう昔話が、
はい、
大阪ってそういう昔話はないとか思ってるけども、うんうん、まあ、ああいう原住民の方に聞いて、ああいう原住民って変な言い方やけど聞くと、
そうです
子供の頃の話が出てきてるんですね。
そうですね。ないと思わされてた。
あ
義務教育によって。
そういう、何でもそういう立場やけどね。
そうじゃないですか。義務教育で大阪のこと何を教えてくれますか、うん、義務教育で。東京、江戸、京都ばっかりじゃないですかね。うん、大阪のことって、そういや、僕小学校の時あんまりな、ま、学ばんかったな、うん。歴史に関しては。
まあ、名古屋もそうやね。
名古屋、
うん、名古屋も習ってないですよ。
うん
まあまあまあそれを置いておきましょう。
僕らの役割ですよね。知られざる大阪を。
まあまあそうかもしれない、
ね。高さんと共に紐解くというね。はい。というわけで、ジュエリー宇治島高さん。
いや
猫間川ボラボラありがとうございました。ね、まあ
半分理解できました。もう一遍ちょっと考えてみます。
そうですね。また、はい、次回は、ね、この、桃台のあたりからまた北の方に。ね、あ、じゃ今度、ま、どっち行くんやろね。今日は南から北でしたけど、今度また北から南かもしれないですね。ちょっとそこら辺はどっからスタートするのか分かりませんけど。ね、
本来、やっぱり歩いてみたいんけど、ちょっとそういうわけにもいきませんので、話だけでね。
けど僕らね、
だいぶ歩きましたね。
疎開道路歩きましたし、まあまあ、流域を歩いたっちゃ歩いた。
あまあある
程度ね、で、最近ね、桃田にも僕行きましたし、ね、そういう意味で歩いたことは歩いたかなと思います、
はい。ありがとうございました。
はい。ゆりじめたかさん、ありがとうございました。高重勝彦さんです。
はい、参ってました。
台湾。
はい。
台北から。
はい。
近況。
はい、ありがとうございます。台湾に出社あったんですよね。
そう、今してる最中ですかね。
まだやってありますか。
ピースラン世界5大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーランナー、高橋勝彦です。
ご苦労さんです。はい。
2日に台北市内に入り、3日は台北市内の ホステルでオフを取っています。
はい、はい。
明日、桃園市まで もう終わったんか。
あ、そうです。
明日、桃園市まで30数キロ走れば、待望の台湾一周ゴール。
ああ、桃園空港がありますからね。
そうですね、うん。半時計回りでずっと回ってあったらしいんですけど、ね、予定では7日の午後に、
うん、
あ、違う、まだか、7日やから、これ11月7日の話ですよね。うんうん、あ、じゃあまだか。
まもなく、
ね。まもなくですね、うんうん。予定では7日の午後に桃園国際空港を出発、
はい、
関空には夜に到着します。
はいはいはい、
だから、まあ、僕らのこのラジオを配信してる時にはもうすでに台湾一周は終えてるということですね。
すはい、
バギーを押しながら。
はい、ようやりましたね。ま
あ、1000キロ近い距離を走られたということです。
うんうんうんうん、
実は、これなんて言うかな、大里って読むんかな、ちょっとわからないですね。大里からキールン、これキールンやと思うんですけど、
ー
キールンに向かう51キロ峠越えの前々日あたりから喉が痛く、風邪っぽい状態でした。峠越えの翌日、キールンでオフを取ったおかげで症状は改善。は
い、あーキールン懐かしいな。
51キロ、峠越えですよ。
あこはね、きついですよ。
はい。我ながら恐るべき超回復力に驚いております。
まあ、日頃ですね。
毎日長い距離を走り続けると体は活性化するということです。活性化するらしいです。
はいはい、わかりました。
新陳代謝がかなり活発になることから、多少の不調は1日で改善されるというのを実感しています。
あ、それ
は
よかったですよ。
特殊な状況で特殊な事象もいろいろあるものですね。ということです。で、話は変わります。
はいはい。
台湾でも日本のニュースを断るごとに見ています。
ああ、ご苦労さんです。
特に熊や、
うん、
メガソーラーの問題。
ああ、なるほど。
自然破壊が元でいろんな波紋が広がっているというのが現実なのでしょうか。
はいはい。
熊、うん、に関して思い出すのは、1994年夏、
うんうん、
自転車でアラスカ北極圏からカナダ横断をした際に、ユーコン準州のある国立公園内で、目の前を体長 2.5 メートルほどのグリズリーベアがのそのそと横断していくのを目撃したこと。
ああ、そうでしたか。はい。
道端に熊の糞が落ちているのを何度も目撃していたので、少なからず熊の縄張りを自分が移動しているのだということを実感しました。
まあ、まさにその通りですね。
実際に目の前に現れると、気が動転しそうになります。
見ただけでもね。
熊は道端で何か餌のようなものを探しているらしく、私は自転車を止めて、自転車の陰に隠れるようにしてじっとしていました。
あ、なるほど。
後から車が来て、熊がいるのでしばらく車の陰に隠れさせてくれとドライバーに頼み、
はいはいはい、
いざ襲ってきたら熊の中にかくまってもらおうと考えたのです。
車の中にね、はいはい。
幸い10分ほどで熊は茂みの中に消えていきましたが、その後も何度も後ろを振り向き、熊が追っかけてこないかずっと気になってしまって、
はい、
必死でペダルを踏み続けました。まあ、それこそ時速50キロぐらいで。
まあね、ほんまですね。まあ、命かかってますからね。
はい。とはいえ、あの状態では、あらゆる方向からクマが出る可能性というのは、必ずあるものなのですね。冬眠前のクマなら餌を求めてあちこち移動するわけで、何か食べ物でも、動き続、何か食べても動き続けてるので、すぐにお腹が減る。
あ、なるほど。
だからまた餌を求めて移動する。熊は危険を感じたりするような場所、危険を感じたりするような場所には、熊は普段近づかないものでしょう。
はずなのだが、
道路で交通事故にあった熊の死骸も見ましたが、道路も熊にとっては危険な場所、それでも食べ物がなければ、道路にも出ます、
はい、
台湾では熊に遭遇することはなかったですが、やたらと放し飼いの黒い犬に吠えられ追いかけられを経験しました、
ね、
これ大体台湾行った人1回ぐらいありますよね。僕も自転車で台湾行った時追いかけられましたね。僕はね、高尾の
あ
たりで追いかけられたの
に、
結構都会やったんですけど、私にとっては、吠えながら追いかけてくる犬も熊も同様に、恐ろしい。
そらそら
確かに怖いな。
気持ちいいもんじゃないですよ。
特に熊よりも犬の方が頻度高いですからね。
そうですね。
ベトナムで凶暴な子犬にふくらはぎを噛まれたのが生涯3度目の犬に噛まれた経験。
なるほどなるほど。
なんか可愛かったらしいですよ、はい、その犬は、まあね、いや犬が。
あ、犬が、はい、
犬が可愛かって、まあ多分何も警戒してなかったら噛まれた
という。噛まってきたんですね。
熊でなくてよかった、と過去を振り返りながら胸を撫で下ろしています。
まあ、熊でなかったというよりも僕はもう狂犬病が一番怖いなと思いました。狂犬病になったらもう助かりませんので。
まあ、めったにないことではあるんですけどね。いや、めったにない。それはめったにないですよ、狂犬病なんで。ただ、かかると、まあ、ほぼ 100% の確率で死ぬっていうことで、まあ、多分、文岡は怖いって言ってるんですけど。
まあ、そうですね。
まあまあ、本当に。
猫にもそうですよ。
ああ、狂犬っていう名前やけど、猫にも。
猫もあるし、猿も持ってますからね。
ああ、なるほど。
やっぱ、あんまりああいうもんには、できたら、近づかん方がいいと思う。
まあ、お互いのためですよね。
そうです、そうです。
やっぱり、噛むっていうことは、相手もそれなりに警戒してることですし。
まあ、そうですね。まあ、
警戒してなくても、その病気の症状でね、噛んでしまう可能性もあるっていうことやと。そんな思いますね。
まあ、その辺一番、まあ、大事なことが分かりますね。海外旅行、特に、どこでやる人とか、ね。
そうそうそうそう。はい、まあ、けど、よかったですね、その、熊に殺されずに。殺されずっていう言い方も変なんですけど。
いやいや、そうですよ。
はい。 まあ、僕もね、熊会ったことあるんで、なんとなくその、なんとなくわかるんですけど、やっぱり、あんまり会いたくないなっていう、
まあ、そう
感じはします。
会いたくないけど、なんでもないところに出るんですよね。
そう
とんでもない時にね。
まあ、熊から言わせると、うん、お前が出とるんちゃうんかって、人間に言ってるかもしれないです。まあ、そこは立場の違いですよね。
そうですね。いろいろ向こうは向こうの事情があります。
そうそうそう。
はい、
というわけで、高橋和彦さん。台湾一周お疲れ様でした。
ありがとうございます。
また無事日本まで帰ってきてください。
頑張りました。
すごいっす。
ありがとう、お便り。
大阪歴史博物館企画広報が柴田さんです。
柴田さん、ありがとうございます。
当館では、
はい、
令和8年、
うん、
これだから来年ですね。
そうですね、8年。
はい、2026年ですね。
令和8年、
はい。はい。1月16日から3月15日まで、はい、
うん、
特別企画展。
お、
これまたね、読めないんですよ、漢字が。
どれですか、どうい
う、いや、読めないというか読めるんですけど、合ってるかどうかわかんないですよ。ね、川内源氏かな、高知源氏。これいろんな読み方なんですよね。川内って、川内って読めまして、高知って読めまして、川内って読めますから、うんね、賢い人ほど読めないんですよね。また自分をちょっと、こう、防御してますけど。
いやいや、その通り。
はい。賢い人ほど漢字って読めないんですよ。
できたらひらがなですね。
だから、いや、というかね、これは僕らのためというよりかは、もう世の中のためですよね。
あ、ルビーです。
そうですね。ちょっと待ってくださいね。今、歴博のホームページ来ました。川内源氏と坪井八幡宮を開催します。
なるほど、なるほど。
つきましては、プレスリリース見てください、はい、ということです。はい、川内源氏と。
高知じゃないです。川内ですね。
川内源氏ですね。
はい、あとは坪井、源氏物語の源氏ですね。
はい、源氏物語の源氏って、それはちょっとわかんないです。あんまりいらんこと言わんといてください。いやいや、僕はわからないんです
よ。源氏の字が。
まあ、字はそうかもしれないですけど、うん、意味は違うでしょ、多分。うん、はい。で、これがあ、これはあれですね。取材申し込みで、あ、これがプレスリリースってやつですね。あ、けど、プレスリリースの方はちゃんとルビー打ってくれてますね。
そうですか。
はい。
うん、
八幡太郎、かっこ源義家、や、
うん、
源頼朝、義経兄弟、足利尊氏を輩出した河内源氏。
河内じゃない。
何でしたっけ、河内、今、何つった俺。
河内源氏言ったからね。
で最初僕なんて言いましたっけ？
川内歌ってんしきりしきりと。
いや川内ですよ。
川内か。
川内、僕川内って多分言ってましたよ。
おそうか。
はい、川内源氏。
うんうんうん。いやそれでよかった、川内ね、はい。
その始まりは義家の祖父源頼信が川内の国かな？
うん。
坪井。現在の羽曳野市坪井の地に館を建てたことに遡ります。はい、より、これ名前むずいんすわ、これほんまに。頼信の子、頼義が、岩清水八幡宮、これ京都ですね。
ああ、それはね、はい。
岩清水八幡宮を勘定して、京都から岩清水八幡宮に来てもらって、
うん、
建立した坪井八幡宮は、源氏の守護神として長らく武家の、尊敬、系かなを受け、尊敬ちゃうな、これ集計って読むんですか、ないちいち漢字むずいっすね、本当にもう。まあまあ要は尊敬されたってことですね、現在に至ってます。本殿ではなんとか座像、とか、まあ壺とか、
はいはい
はい、壺違うかな、あ、壺ですね、壺袖付けって読むのかな、太刀、立ちて、まあ、刀のことかな。
まあ、そうやろうね。うん。
をはじめとする、坪井八幡宮の写法と、
あ、
写法ね、河内源氏に関する、肝臓資料、うん、大阪歴史博物館が持ってる資料、
そうそう。
等を合わせて展示し、武士の用の礎を築いた、河内源氏の活躍と伝承、
うん、
そしてその源流が大阪にあったことを紹介、
うん、なるほど、
しますと。
あ、なるほど。
ことですね。で、これがなんかその、うん、パンフレットの表絵にもなってる、うん、このなんか座像です ね、
いやね、うん。
重要文化財、木造の層、
うん、
八幡神像、
うん、
八幡の神の像っていうこのお坊さんの木製の像ですね。
はい、これも見られるわ、
ね。見られますね。
なるほど、はい。
はい、他は、
うん、あ、鎧兜があったね。
兜はないですね。鎧だけですね。あ、これがさっき言っ つぼ袖付きの黒川脅し堂丸っていうらしいです。
なんとな
重要文化財、
はい
はい、他には
太刀が出てきた
刀ですね、うん、刀の中の、まあ、太刀っていう部分ですかね、重要部重要美術品
なるほど
太刀、名安綱、
うん、名前がいいんだよね、
はい、括弧して豪賀、天候丸と書いてますね。平安時代後期の坪井八幡宮が所蔵の刀太刀でございます、
うんうん
うん、で他にはですね、
うん書類やねそれなんかね
これ手紙ですね、
まあ、手紙か、
はい、手紙があったりとか、
うんうんうん、
あとはこれ馬の上に乗ったなんか将軍みたいな人
の、まあ、どうやね、う
ん、はい、
うん、
あの絵ですね
なんか
八幡太郎、うん凱旋図
ああ凱旋してあるのか、
うんまあ、どっかに帰ってきたんでしょうね、
う
ん
まあ、戦いで勝っては
ったねそういうことですね、うんはいまあ、っていうような展示品が見れるという、
なるほど
見られる河内源氏と坪井八幡宮を開催するという、
まあ、大阪にとっては大事な人と場所やったよね。
そうですね。これはなかなかいろんな気づきを得られる、
う
ん、
まあそうです
よね、展覧会だと思うんで、
うんうんうん、
リスナーさんもですねよかったら大阪歴史博物館の来年の1月16日から3月15日までの特別企画展ですね。
結構長いけども、
そうですね。
あるあると思ってすぐ終わるからね。
まあ、だいたい2ヶ月です。うんうん、河内源氏と坪井八幡宮展、うん、ぜひチェックしてみてください。
はい
はい、柴田さんありがとうございました。
ありがとうございます。はい。
あとは NPO 法人自転車活用推進研究会さんからいただいた NPO 自活研ニュースですね。はい、11月4日火曜日配信分でございます。うん、まあ、ちょっと詳しくは言わないですが、うん、11月23日、自転車神社祭り、
そんな神社はにゃ、
ノロノロ一本橋第4回全国大会がしまなみ海道のこれ因島ですかね、で行われる、
うん、
はい、まあまあそれ誰でも行ったことあるでしょうけどね、
そうか、
はい、11月28日、うん、同じく11月の今度は28日ですね、
うん、
復活in 関西、
うん、
2025年度第5回自転車活用研究会というのが、行われるということですね、はい、まあ、関西では研究会は最近なかったんですがってことでしょうかね、はい、ノロノロ一本橋は、ちょっと待ってくださいインノ島サイクルツーリズム振興協議会が主催する自転車神社祭り、ノロノロ一本橋全国大会も4回目を迎え、日本全国のみならず海外からしまなみ海道、これ海道は海の道って書くみたいなんですけど、しまなみ海道を訪れるサイクリストも増えてきました。
はいはい。
あ、だからまあ、しまなみ海道をこうゆっくり自転車で走るっていう大会なんかな、
まあ、まあね、これちょっと聖地みたいになってるもんね、うん、自転車好きの人の、
そうですね、
うん、
エントリー締め切りが11月20日木曜日23時59分までということで、大人の部が1000円、
うん、
高校生以下無料、じゃんけん大会が500円、
うんうんうん、
まあ、詳しくはどこ見たらいいんかな、
うん、
まあ、多分自転車、読めへんねんこれ、自転車神社祭り読みにくいなほんまに、
うん、
もうちょい読みやすくしてほしい。あ、別にメールに文句言ってるんじゃなくて、はい、このネーミングがね微妙やなと思ってね、
はい、
全く知らん人間からしたら何を言うてかよう分かんないんですよ、本当にもうイライラするんですよこれ見てたら、
うんうん、
で他にはね11月28日に、うん、まあ、大阪じゃない関西か、
うん、
で行われる自転車活用推進研究会ということですね、はい、それ新大阪駅前で行われるみたい
な
んです。
なるほど、はい、
というわけでございます。
はい、
はい、まあ、自転車が社会でこうね、いろいろ適切にこう活用されるように、
うん、そうそうそうそう、
そういう世の中を作っていくという自転車活用推進研究会さんからいただきました。
熱心にね、やってありますね。は
い、そうですね。まあ、地道な活動でやっぱ尊敬しますよね。
すごいすごい。
で、他にはね、
うん、
芦屋市立美術博物館さんからいただきました。うん、これ何ですかこれ。ふみこ見た？
いや、まあ、パッと開けたら
何やったこれ。
まあ、いわゆるこんなことやってるということの宣伝ちゃうか。
ああ、うん。あ、
アートマーケットって書いてる。
書いてるけど何のことかわからへん。
うんうん、
アシア市立美術博物館で11月8日ですね。
うん、8日。うん、
8日、まあ、わざと8日って言ってるんですけど、うん、11月8日と9日の10時から16時にかけて、
うん、
博物館のこれ前庭っていうんですか、これ前庭って読むんですかね、うん、ちょっと読み方わかんないですけど、うんうん、はい、そこで、アシア作る場という、手作り市と音楽ライブを行うということですね。これ毎年やってはって、毎年僕らも確かなんかお知らせいただいてるんですけど、
はい、
はい。
これが一つやね。
一つありますね。はい、で、あとはね、12月6日から、まあ、同じく芦屋市立美術博物館で、2025年12月6日から、その翌年の2月8日まで開催される、芦屋市立美術博物館、徹底解剖、浮世絵で見る江戸のライフスタイル、浮世絵で見る江戸のライフスタイル、これ何て読むのか、国定もう永泉もう読み方わかんないです。で、法然、
ね、
吉年
法然やろ
の書いた粋な女たちを開催すると、
あ、る、はいはい、まあ、写真を入れてくれは
りそうですね。あ、で、うん、ポスターも、
はい、
あ、これ結構なんかポスターはすごいかっこいいですね。
まあね、デザインもいいです ね、
女性の絵がそれぞれ、うん、まあ多分それぞれの画家が描いた女性の絵が、
3人の
画
家
だったからね、はい、3点、
うんうん、
あの A4 の紙に印刷されて、
片岡コレクションと書いてますね。
ああ、うん、片岡コレクション、
うん、まあ、こういうことをまた集めてはる既得な方がおられるんですよ、は
い
は
い、で、こんだけのこう、まあ、代表的な作品を今プレスリリースにこう印刷されてるんですけど、
まあ、なんか浮世絵がブームみたいになってますから、
ああ、なんか浮世絵って、まあ、ずっとなんかそういう緩いブームはね、続いてる感じはしますけど、
ね、
まあ、それの
楽しいもんね、見てて、ね、
楽しい
生活感が溢れてるから
カラフルやしね、
うん、まあ、庶民の方のプロマイドみたいな役割やったんですよね。
そういうことですね、う
ん、なかなかいい絵が多いですね、
はい、観覧料一般1,000円、
なるほど、
大高生600円、
うんうんうん、
中学生以下無料と、
たっぷり見られると思います。
これそうですね、うんうん、12月6日からスタートの、うんうん、芦屋市立美術博物館の浮世絵で見る江戸のライフスタイルということで、うん、なんかまあこの芦屋で江戸を感じるのも楽しいかもしれないですね。
やっぱりね、テレビと違って本物を見るとね、
あ
ー、ドーンと来ることがありますよね、こういうものもね。
なるほどね。
あの、料金もそんな高くないですから。
そうですね。だから中学生以下無料や
ん。うん、それがいいですね。
これも来れますね。うん、あとね、琴と尺八で奏でる江戸サウンドとか、
尺八出ましたか、
はい、あとは色彩と癒しの旋律、サックスとピアノの調べ、
うーん、
他にもなんかワークショップがあるらしいですね、塗り絵で学ぶ浮世絵の秘密とか、あとサイレント映画上映会、あとはあの講演会もあるらしいんで、まあ、各イベント、これ多分芦屋市立美術博物館のサイトに多分載ってると思うので、うん、はい、よかったら皆さん気になる方はチェックしてみてください、
ね、はい、気持ちのいいとこですよ。
そうですね、うん、芦屋の街歩くも楽しいからね。
芦屋もう散策に最高ですね。
僕できたらね、あの芦屋川の下をくぐる、
うん、
あの斜めのあのエレベーターっていうの、あれエスカレーターって、あれを皆さんにぜひ乗ってほしいなと思っております。
面白そうやね、あれね。
そう、あれ面白いです、あれ面白いです。はい、以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい、ご苦労さん。
同時に JOBBB81 のすべてのプログラムを終了いたしました。
はい、なんとか終わりました。
はい、文雄君もお疲れ様でした。
うん、お疲れ、
はい、はい、で、僕らね、うん、ラジオ以外でもいろんな媒体で情報発信しておりまして、はいはい、まあ、大体最初に話してるのは、文雄君の FM の、
ありがとうございます。
戦利なんですけど、はい、あの毎週土曜日、朝10時から昼の12時まで2時間、この僕らの本局から目と鼻の先にあるスタジオで、
はい、歩いて5分ぐらい、
ね、はい、公開収録しておりまして、はいはい、で、まあ、ラジオでも聞けるんですけど、基本的にはやっぱりインターネットで、うん、あの、うん、FM 戦利で検索していただいてですね、はい、まあ、バンちゃんのこれラジオ聞くを聞いてほしいなと思います。
よろしくお願いします。
で、今週土曜日、
うん、
11月の、あ、カレンダーが落ちそうになってますね。
ほんまやね。
はい、11月の8日ですね。土曜日。
はい。
なんか、
あ、だからさっき、ちょっとさっき触れましたが、熊の話をね。
あ、
まあ、ずいぶんずっと沈黙してたんですけども、
はい、
やっぱり、まあ、
誰が
私自身が、私自身が熊については、興味のあるネタやったんですけど、まあ、あまりにもたくさん出てすぎましたから、
はい、
沈黙してたんですけど、まあ、やっぱりぼちぼち、僕としてもいっぺん自分の考えてることをこの辺で発表しておいた方がいいんちゃうかなということで、
楽しみですね。
ね、はい、だから熊がなぜ出るかということとか、熊に対する出てきた原因とか、またそれと、熊はずっと制御してはったマタギというね、職業の人がおられたんですよね、
はい、
でそういう方の話とかでですね、まあ、僕なりの、まあ、FM 戦利風の熊の話をね、
うん、
まあ、2時間やろうかいなと思って今資料を一生懸命集めてるところです。
大変やな、
ごまあまあね、まあ、ディレクターさんにも半分以上手伝ってもらってですけども、
はいはいはい、わかります
。なんとかまあなると思います。
まあ、今何かと熊話題なんですけど、ね、
ちょっと一遍ぐらいやっとかんと、
おそらくその、うん、まあ、テレビとかメインマスコミで聞けないような話が、まあ、多分聞けるかもしれないですし、
まあ、聞けるようにします。
そうですね、
意味ないもんね。
まあまあ今、それ、今意味ないですかね、まあ、
メインのことやってたんでしょ
う
から
ね。
まあ、僕らなりの
方でね、はい、皆さんよかったら11月8日、
はい、
土曜日朝10時から、
うん、
FM 線にバンちゃんのこれラジオ聞く聞く、ぜひインターネットで、はい、まあ、スマホでも、
はい、
タブレットでも、
はい、
パソコンでも
そう
聞けますんで、
全国で行けますんで、
そうですね、
よろしくお願いします。
あとよかったらまた、あの、まあ、そういうお便りとか
も、ね、そうですね、
出してくれたら、はい、まあ、皆さんの近況報告でもいいですし、
はいはい、
もしかしたらあの熊にちょっと対して思うことも、ね、あるかもしれないんで、そのあたりメールで送ったら、は
い、
まあ、大体のメールは、
はい、
まあ、時間さえちゃんと、
うん、
あの送る時間さえちょっと早かったら読んでくれるかなと、
はい、大体読ませてもらってます。
最近僕ね、あんまりメール出してないんですけど、
あ、ほんまやね、うん、
はい、あの結構ね、あの土曜日 の朝の時間でまあまあ忙しいんですよね。いろいろなんかあるんでね、
忙しい人は忙しいよね。
ああ、まあまあ、もちろんもちろん、うん、そういうことですよね、
うんうんうん、
そういうことなんで、
はい、
まあ、今週ちょっと僕ね、このラジオで言ってますけど、クマに何回か出会ったこと、
そうそうそうそう、
ね、フミオ君と一緒にいる時も出会いましたし、
一、ね、
人の時も出会いましたから、うん、まあ、あと僕の友達でね、
うん、
あのトライアスロンの方でクマに襲われて死にそうになった方も いてますんで、
そうですか、
まあ、そういう話もあれやったらメールで、
ね、できたらね、
送れたら、はい、送ります、
読ませてもらいます、
はい、で、あと私てっぺあの YouTube で、
うん、
まあ、各チャンネル配信しておりまして、まあ、各チャンネルともあのぼちぼちやってるというか、あんまりその元気にやらずに結構適当にやってるんですけど、まあまあそれなりになんかいろいろ見ていただいてる感じで、まあ特にあのバンチャンネル、サバイバーバンチャンネル、そして晩飯料理レシピ集チャンネルで、鉄の細道、前の名前ですね、で鉄道苦労しよう、
あ
とはスイスの歩き方、
うん、
であとは料理チャンネルのセカンドもやっておりますし、
はい、
まあ、あのそれなりにあのやってる、なんか、
はい、
やっぱこういうのは大事なのはこう継続することやと思いますから、
あ、そうですね、
あのその火を絶やさないっていうことが、
あ、
まあ、焚き火でも何でもそうなんですけど、はい、重要なんですけど、まあ、YouTube もやっぱりそうかなっていうことで、うん、あんまりこうやりすぎず、ただあの消えずというような感じでやっておりますので、
はい
はい、ぜひ各チャンネル、あのこの皆さんご覧になってる、お気になってるラジオの下の方に、
うん、
一応あの各 YouTube チャンネルのリンクとか、
あ
とふみおくんの FM 線のリンクも貼ってますんで、そこからちょっと各あの媒体に飛んでほしいなと思います、ね。
気が向いたら。
そうです。
どうぞ聞いてください。
何もそうです。気が向いたらなんでね。よろしくお願いします。
そういうことですね。
はい。というわけでちょっと長くなりましたが、
ほんまですね。今日長引いたね。
はい、JOBBB814 は終了と、
はい、
いうことでございます。
メタク終了しました。
はい。ふみおくんも、リスナーさんも、皆さんお疲れ様でした。
はい。お疲れさん。
はい。それでは次回はですね、うん、JOBBB815、ちょっとこの斜めになってる。
ほんまやね。
はい。あの、
セルテープ
外れてカレンダーですね。うん、あの、銀行号さんからいただいたカレンダ
ー。ジソラさんありがとう。
ジソラさんありがとうございます。11月の、20日ですね、
うん、
次回は。
そう。
2週後ということなんで、はい、ぜひ皆さん、
から
まあ2週間ありますけど、
おいおい、
ちょっと体調管理してですね、うん、また2週間後に皆さんと一緒に元気な時間を過ごしたいと思います。
よう
ん、はい、それでは JOBBB814 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
はい、そして、1999年当時の、伏見区、京都市伏見区、両替町、そして朱木町の皆様、
ほんまに、
そして当時のラジオスタッフさん、当時のラジオリスナーさん、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。うん、そして、まあ、何よりこの JOBBB リスナーの皆さん、
はい、
ありがとうございました。それでは次回の JOBBB815、815まで皆さん、さよなら、
バイバイ。